もちと
友の
理不尽なダイス。この番組は30代のしがないサラリーマン2人が日々思うことを理不尽なダイスに託し、出た目に従ってテーマトークをダラダラと話す番組です。独断と偏見でお送りしていますので、事実と異なっていたりお聞き苦しい点はご容赦ください。
おこんばんは。
こんばんは。
もちとともの理不尽なダイス増刊号です。
うまやんさん、こんばんは。
よっ、ありがとうございます、うまやんさん。
おはようございます。
すごい。
あ、すみやさん、こんばんは。あ、ちやさん、こんばんは。
ちやさん、こんばんは。は、もう8分の7だよ。
8分の7。
8分の5チップス。
お一人どちらに行かれたんですか。お一人様。
あ、間違った。
あ、なんだ、アイツクさんこんばんは。あ、ピラルクさんこんばんは。
お、
はじめまして。あ、お子さんも寝て、奥さんの目もかい、あれ奥さん。
はじめまして、佐藤
さん。一緒ですか、奥さん一緒かな、奥さんと一緒でしょうか、どうでしょうか。
わおー。
はい。今月も増刊号やってまいります。
やってまいります。
よろしくお願いいたします。
お一人みたいですよ。
あ、なるほど、なるほど。そうですね、妻、まあ、奥さんの目をかゆぶってと。ではですね。
お声が聞こえてるという風に進んでいいんですね、これは。
そうですね。どうでしょうか、はい、あの、聞こえ具合は。何かこう、大きい、小さい、
あ、浜さんこんばんは。
あ、こんばんは。なんかこうね、鼻につくとか。なんかこう、
鼻につく。
尺に触るとか。
もうちょっとさ、優しいリスナーさんばっかなんだから、言い方ないの？
あったら言っていただいても、鼻につくは直しようがございません。申し訳ございません。
あ、千原さんがレポート中につき反応薄いけどご容赦くださいね。
レポート頑張ってください。
むしろそんな中、
浜さんありがとうございます。
反応してくれてありがとうございます。
匂いがきつい。匂いは、
匂い
は言ってないはずです。あ、クジラさんこんばんは。あ、佐藤さんも、あー、コンティコありがとうございます。
ありがとうございます。
佐藤さんじゃないです。佐藤さんですね。
佐藤さん。
佐藤さん。ありがとうございます。
あ、クジラさんもこんばんは。
さあ、引き続き、あ、今回はコンティニューコインの枚数がとりあえずわかる。
匂いはあれじゃない？
はい。
犯罪臭がプンプンするんじゃないですか？
あー、ではそんな犯罪臭がするモチにですね。
はい。
下したい罰ゲームを発表してまいります。
よっ！罰ゲームが皆さん来るってばよ。
先月。
はい。3周年のね。
はい。
増刊号、引きビールで当て、選手権、やりましたね。
どうしました？なぜ軽く震えてますか？
怖いよ。
はい、はい、はい。
怖いよ。
をさせていただきまして、そちらの音源まだ、ポッドキャストの方で配信できてないんですが。
あの、もちの顔が NG になってるらしくて。
あー、確かに、ド NG です、ね。
センシティブな内容の、
はい。ノーグッドでございます。それでですね、その、生放送中、
はい、
および、
はい、
その後に、
はい、
皆様から罰ゲーム案をいただいておりますので。
俺一切目は通してないんですけど。
一切目は通してませんが、
怖いんですけど。
熱を通しております。ご安心ください。
あ、カジさんこんばんは。
あ、こんばんは。カジさん今度ぜひ、やりましょう。
はい。
マジックザ・ギャザリング。
アマンさんがあと30分ぐらいで家内を迎えに行かなければならない途中離脱だ。
え、
あら残念です。
お、じゃ、罰ゲーム発表後ほど。先に
はい、
グランプリやっていきましょう。
そうですね。
グランプリのあれに関わってくるんで。
そうですね。テレビに関わってきますからね。
はい。はい、そういうことで、グランプリ始めていきたいと思います。
はい。大丈夫、大丈夫。
はい。
あ、水吉さんこんばんは。
こんばんは。
演劇ラジオ、かまさまこんばんは。
こんばんは。
あ、素晴らしい。
あ、いや、アマさん全然ごめんなさいじゃないですよ。どっちみち、やりますからね。
少し長く生きてる感じがします。
はい。
ありがとうございます、むしろ。
なので、逆に、その罰ゲーム発表、アマさん聞かなくても大丈夫ですか。あ、ゆかさんこんばんは。
あ、ゆかさんこんばんは。
まあそうですね。罰ゲーム発表は、まあ後ほどということで。
後のお楽しみ。
はい、そうしましょう。では、本日。
はい。
妖怪グランプリ。
復活！
はい。9月をやってまいりますが。
はい。
ちょっと。ここで発表がございます。
おや？
はい。
発表ですか？
大発表です。
はい。
先日。
はい。
妖怪グランプリ。
はい。
いつまでやったらいいですかねというアンケートをさせていただきまして。
あ、サッパさんこんばんは。
こんばんは。そのアンケート結果を発表いたします。
はい。
まず。
はい。
選択肢としまして、9月。
はい。
9月まででサクッと終わらせよう。
はいはい、
まあ、今回ですね。
一番最短でってことね。
はい、一番最短でっていうパターンと。
はい。
いや、当初の予定は3月までだったから、
はいはい、
3月までやろうよパターンと、
はい、
間取って12月までやろうよパターンと、
はい、
いや、もう期間決めずに、
はい、
誰かが100ポイント達成したら終わりにしようパターン。4パターンどれがいいですかと聞きましたところ、
はい、
過半数にいった回答が、
はい、
ございませんでした。
ああ、なるほど、
はい。
みんな割れたってこと？
割れました。
あ、
結果としましては、
はい、
一番多かったのが、9月で終わりにしよう。
はいはいはい。
で、2番目に多かったのが、
はい、
100ポイント。
はいはい、
はい。あれですね、一番短いのが、
うん、
1位だったんですけども、
うん、
一番長くなりそうなのが2位、
うんうんうん、
そして3月当初の予定通りまでやろうよっていうのが3位、
はい、
で12月までやろうよっていうのが4位、
なるほど、
ですので、
はい、
ここ独断と偏見で、
はい、
私やる側の人間としまして、
はい、
一番ご意見の少なかった12月までさせていただきます、
はい、マイノリティー、
いえ、なんか長い短いの間を取って、
うん、
真ん中ぐらいにしようと思ってですので皆様ちょっとごめんなさい、アンケートさせていただいたんですけども、
はい、
12月最終節ということで、
12月です、
はい、9、10、11、12の残り4戦でございます。
残り4戦ですね、ラスト4つだ、
はい、はい、ですので1回ごとに最高で7ポイントなので、
はい、
28ポイント
マックスで、
今日初参加の方でも28ポイント、
はい、
ですのでトップの方が今現在17ポイントなので、
はい、
これまだ優勝の可能性が
ありますね。
あるっちゃあります。
ないっちゃ？
いや、ありますよ。
あ、ライドさんいます。あ、いてくれてますよ。
あ、こんばんは。
あら、ユースケさんが仕事中なので参加できない。あら、残念。選定は、ともくんに聞いてください。
ということで、今月もやっていきたいんですけども、
はい、
あともう一つ確認させてください。
はい。
前回。
はい。
前回、まあ、一月、二月前なので7月ですけども。
はい、はい。
7月で、
はい、
アダムさんが、
はい、
コメントいただいておりまして、
はいはい、
これ、みんな、ググってるみたいなコメントがあったんですよ。
あー、なるほどなるほど。まあ難しいのが続いたからね。
はい、
海外にやった時かな。
で、まあ回答も皆さんこう、スパンさんと回答来たので、
うんうんうん、
まあ、ググってるみたいなコメントがあったんですけども、
うんうんうん、
あの、今まで確認してませんでしたけど、
うん、
皆さん、ググってないよね。
っていうことね。はいはい。
ないよね。
大丈夫、大丈夫。
皆さんの両親に訴えます。ググるのは、なしって、まあ、はっきり言ってなかったんですけども。
まあ、そうね。うちらもちゃんと言わなかった
んで、ね。ちゃんと言わなかったんで、こちらのもちろんなんですけども。
そうそうそうそう、
申し訳ございませんが、ググるのはなしでお願いいたします。
はい。せっかくですから、楽しんでね。
そうって、
そうそうそう。わかんなかったらわかんない、キャッキャ言いながら、
は
い。
むしろ今まで言ってなかったんで、
うん、
今までは、じゃあ、グレーゾーンってことで。
そうですね。
はい。こっから先は、ググるのなしでお願いしたいと思います。
もちろんです。
はい。
あ、ゆかさんが明日の会議資料を書きながらだから聞き戦になりそうという。
え、お、
これは二強が、ゆかさんやアマンさんがうまく参加できないと。
そうですね。
順位変動がありそうですよ。
そんなお名前も出ましたので、じゃあ順位を発表していきます。
はい、お願いします。
現在順位、1位、17ポイント、ゆかさん。
はい。
2位、16ポイント、アマンさん、うまやんさん。
はい。
4位、13ポイント、一福さん、ちはやさん。
はい。
6位、12ポイント、スルメ侍さん。
はい。
7位、7ポイント、ピラルクさんとリグレットしずおさん。
はい。
で、9位。
はい。
5ポイント。つばきライドさんとモチさん。
お、そう、いいとこにいた俺。
はい。11位、4ポイント、はい、スカイジンさん、ラクさん。
はい。
13位、3ポイント、クジラさん、ユウスケさん。15位、2ポイント、グリーンさん、サッパさん、ジャクソン、加藤さん、テリーさん、バンブーさん、メックイン東京さん。21位、1ポイントが、あやほさんです。
噛まずによく言えました。
はい、皆様、本当、たくさんの方、ありがとうございます。
ありがとうございます。水木ちゃん、アレクサもダメですよ。アレクサに聞いてました。
なるほど。
僕でしょ、
僕。なるほど、なるほど。
うん。
では、サクサクいきますが、ルール説明でございます。
はい。
私が、
はい。
ある妖怪の解説を3分間いたします。
はい。
で、あっと打ってから、うんと打ってまでの3分間の間に、
はい。
お答えを出していただきまして、
はい。
この3分間の間、いくらでも回答を変えても問題ございません。
そうですね。回答変えてもいいんですよね。
はい。
はい。
で、最終的に出した答えが合ってるかどうかでポイントになるかどうか。
そうです。なので、一服さん、皆さんの回答を見ても全然 OK なんですよ。
はい。
見て、自信のある方に変えても OK なんです。
はい。
マヤさんが今編集しているので100点くださいだって。三国だがのトーマくん。まー、あ、ちゃんどうしよう、固まった。固まりましたよ。
今編集してるから100点。じゃあ、100点分の愛を君に。
はい、次進めて、次進めて。
では、 早速1問目やってまいります。
お、早速1問目いきますか、
はい、ちなみに5問中1問、はい、ラッキー問題で3ポイントがございますので、
はい、
ぜひこの3ポイントを皆様目指してください。
そうですね。あ、うまやさん、さすがですね。僕温泉入ってから絶好調なんです。お肌ツルツル、声もツヤツヤ、頭ピッカピカ。
温泉
行ってきたんですよ
ー。あー、言ってましたね。
うん、
では、
はい、まやさんがいらねって。
おお、
冷てえな。
では、いきますよ。
はい。
早速、では、第1問目。
いきますよ、皆さん。
じゃあ、あっと打ち込みますかね。あっと打ち込んだ上に、3分も測んなきゃですね。
そうですね。さあ、緊張の一瞬ですよ。
ちなみに、
はい。
ちなみにですけども、
はい。
今月の3ポイントラッキー問題は、
どこに来るのかな？
1 問目です。
1問目
では打ち込みますよ。
はい。
あーっと打ち込んでからスタートですよ。
はい。
よいしょ。
よーい、スタート。あと入りました。こっから3分間。
日本の妖怪です。
日本の妖怪。
はい。
はい。
額の真ん中に、
額の真ん中に、
目が一つだけある、
ヒエか。
坊主頭の、子供。
子供？坊主頭の子供？
ちなみに、
うん、
水木しげる大先生の、水木しげるロードに、
うん、
しっかりブロンズ像がございます。
え、これじゃないの？したら。
一般に、
カジーさん、天津飯。
正解。違う。
妖怪じゃないか。
妖怪じゃない
か。
妖怪的な生き物ですけど、あれは。
ね、うん、
はい。え、一般に、何か悪いことをするというわけではございません。
はいはいはい。
やることで言ったら、
はい。
突然現れて、
うん。
驚かします。
月光仮面みたいな。
月光仮面もうちょい頑張りますよ。
流行ってのように現れて、流行ってのように去ってくる。
おぉ、もちさんね、年バレるからね、言わん方がいいと思うよ。一応うち30代の二人って言ってるんだから、月光仮面って、月光仮面って、
いいじゃない。
アマンさんより上の世代な気がするけど、大丈夫？さらに行きますよ。
はい。あ、クジラさんも天津飯に来てる。
お、天津飯2票。じゃあ天津飯の答えになりますね、これ。多数決ですよ。
さあ、残り1分半。
早いな。ですね、こちら。
はい。
江戸の四ツ谷に住んでいた。
江戸の四ツ谷、はい。
はい。ある男が。
はい。
所用で麻布の武家の屋敷へ赴き。
はい。
部屋で待たされていたところ、
はい、
10歳ほどの小僧が現れて、
うんうんうん、
床の間の掛け軸を、
はい、
巻き上げたり、
おい、
下ろしたり。
いたずらばっかしてんね。
ああ、そうです、
うん。
で、いたずらをしてるんで、いたずらやめなさいと注意したところ、
残り1分。
小僧が、黙っていいよ。
小僧が黙っていいよ。
と振り返り、その顔はなんと目が一つしかなかったと。
一つしかなかったよね。
はい、で悲鳴を上げて倒れて、
うん、
気づいた時には、
うん、
自宅に運ばれていたと。
え？気がついたら？
もうあれ、あのその家の人に
さ、ね。はいはいはいはい。
で屋敷の者が
言うには
、年に 4、5 回はそういったことが起きると。
うんうん。
はい。残り30秒。
さあ皆さん、
残り30秒。
回答をコメントしてくださいね。
はい。ちなみにこの妖怪ですね、豆腐を持ってる形で描かれることがありまして、
うん、豆腐ね、はい、はいはい。
ただこれは他の妖怪と混同されているところがあるようですということでございます。
はい、残り3、はい、2、1。
はい、終了でございます。
まだうんと打つまでよ。うんと打つよ。
はい、うんと打つまでで
ございます。ピラルクさん、まさかここでそれを言ってきた。
はい、ここまででございます。はい、ではですね、ここから集計に入ってまいります。
はい。集計に入ってまいりますので、その間、じゃあ、餅がつないでおきます。
ありがとうございます。では、皆様の答えを確認します。
はい。
うまやんさん、一つ目小僧。
はい。
かじいさん、天津飯。餅さん、一つ目小僧。ちはやさん、一つ目小僧。つばきライドさん、一つ目小僧。ゆかさん、一つ目小僧。くじださん、天津飯。あまんさんが天の弱。ライドさんが、あまんさんところか、わしより上。月光仮面が発生だしよ。はい。一服さん一つ目小僧、サッパさん一つ目小僧、スルメザムライさん一つ目小僧、アマンさん、つばきさんより俺の方が年上だよね。
年齢問題。
そこ気になりました、アマンさん。 で、クジラさん一つ目小僧、アマンさん一つ目小僧、演劇ラジオカマ様一つ目小僧、水吉さん一つ目小僧で、ピラルクさんがモグロ福蔵さん。
ドーンですね。
あ、これ、モグロ福蔵だったらピラルクさん一人勝ちですよ。
一人勝ちだね。
さあ、正解を発表いたします。
はい。
正解は、
多分3点問題ですよ、これ。
はい、3点です。一つ目小僧でございます。
やった
ー。では、一つ目小僧の皆様に、あ、ピラルクさん、ワクワクさせてごめんなさい。
ワクワク。
あー、ごめんなさい。
ステージをごめんなさい。
まず、水吉さんが、お、水吉さん初得点。
イエーイって言ってるよ。空山雑魚の超絶怒涛の世界っす。
そっか、初得点でした。
サッパさんもバッチリですよ。
サッパさんもそうです。サッパさんも当たっておりました。
素晴らしい。
カマ様、カマ様。お、カマ様も初得点ですね。
アマンさんこれ裏を書いたのかね。アマノジャクはね。あ、そっから一つ目小僧になってるもんね。
あれじゃないですか。こう、最初こう、アマノジャクって言ってみんな揺すぶったんですよ。
可能性があるよね。はい、あー、なるほどね。
さすが
な。
なるほどね。上位ランカーですから。
そうか、そういう戦い方もあるのか。
揺すっておいて元に戻すっていうギリギリで。
ためになるなぁ。勉強になります。
ちょっと待ってください。今回3点問題。
すごいね。まさかともくんこれを3点問題で持ってくるとは。
正解者の方がめちゃめちゃ多いですね。
すごいよ。あ、ライドさんが、学年だと桃屋さんの1個上。なるほど。なるほどね。まあ、年齢はやっぱり分かりづらいところもありますが、皆様、素晴らしいリスナーさんで、かつ尊敬する年上の方々であるには間違いないでございます。梅屋さん、ゴールゴールゴールゴールゴールゴールゴール
発表いたします。正解者、ゆかさん、アマンさん、うまやんさん、一服さん、千早さん、スルメ侍さん、つばき大道さん、もちさん、くじらさん、さっぱさん、水吉さん、演劇ラジオ、かま様でございます。おめでとうございます。皆さん、3ポイントでございます。
素晴らしいよ。
では、サクサクいきますよ。
素晴らしいね。
サクサクいきますよ。ちなみに、
はい。
1問目。
はい。
1問目、簡単だと思ったでしょ？
思った。
今日は割りかし簡単かもしれません。
なぜ
なぜなら、この5問の中で一番難しいなと思ったのがこれなので。
そうなの？はい、どうした迷ってきた？
何をですか？
出題傾向が。
え？
あれ結構この前めちゃめちゃ。
僕の中で一つ目こそ難しいかなと思ったんですけど。
本当に？
いきますよ。
はい。
二つ目の問題いきますよ。
はいよ。
ではでは。
あと、打ち込んだら。
はい。
スタートです。
いきます。しょいしょ。
さあ、ここから3分間。
はい。日本の江戸時代の奇談集、絵本百物語にある妖怪の一つで。
はいはい。妖怪の一つで、ね、
後頭部にもう一つの口を持つという女性の妖怪。
後頭部に口？
後頭部の口から食べ物を摂取するものとされる。あー、もうこれ答え出る。もう、これもう答え言ってるもんですよ、僕。
後頭部から口で？
そうです。後頭部、あー、もうこれ答えですわ。あー、これ簡単、簡単。
後頭さん。
後頭さん？
後頭さん？
なんすか、教頭っすか、それ。何言って
んの？後頭先生。
おーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおー。いきますよ。
桃屋さんが、ニコちゃん大魔
王。ニコちゃん、いきますよ。
はーい。じゃあ。
元気だな下宇佐国のある家に、五歳が嫁いだ。
おー、そういう見方してんのか、千早さん。あー、なるほどね。
夫には先妻との間に娘がいたが、五歳は自分の産んだ娘の身を愛し、先妻の子にろくな食事を与えず、とうとう餓死させてしまった。
あららら
それから四十九日後、夫が薪を割っていたところ、振り上げた斧が誤って、後ろにいた妻の後頭部を割ってしまった。
あー、そんな悲惨な。
やがてその傷口が人間の唇のように盛り上がり、
クジラさん、スッポン。梅干し食べてスッポン。
おおおおおおおおおおお。
あられちゃん、あられちゃんネタできますよ。
もう、なんか簡単すぎて遊び出したな、みんな。頭蓋骨の一部が突き出して歯に、
はい、
肉の一部が下のようになって、この傷口は、ある時刻になるとしきりに痛み出し、
ああ、そうなんだ。
で、その、傷口に食べ物を入れると痛みが引いたと。
うんうん。
さらには、
残り一分。
耳を澄ますとその傷口から、
うん。
心得違いから繊細の子を殺してしまった、間違いだったという、
うんうんうん。
心の声が聞こえたと。
あらまあ。
この傷口が人間の顔のようになり、声を発したり、食べ物を要求したりする。まあ、こういった、
はい。
ちょっと人面相的な、話があります、
うん。なるほど。
はい。
水木ちゃん、二口コンロ。
お、
使いやすいね。
使いやすい。
使いやすいね。
でもまあ、僕的には四口ぐらい欲しいですね。
四口かよ。
はい。
すごい。さあ、残り30秒切りました。
30秒ですね。絵本百物語では下総国の話として書かれていますが、
後頭部にあるんだな、
はい。実はこの下総国、現千葉県ですけども、
はい、
実際にはなんと、
はい、
千葉県の話ではございません。
え、違うの？
はい。
どこにあるの？
これは、
はい、
フィクションです。
作り話？
はい。
そんなところで終了！
なんか中途半端になっちゃった。
作り話だったんかい。
では、入れますよ。
ポイント入れるまでですよ。
はい。ここで終了でございまーす。
終了でございます。
さあ、皆様の答えを拝見させていただきます。
はい。
椿ライドさん、二口女、一福さん、六六尾、馬屋さん、二口女、シェアさん、二口女、ピラルクさんが、ボッケー協定。おー、岡山弁、岡山弁。
あ、マジか、わかん
ない。ボッケー協定ってすげー怖いってことですよ。
あ、そうなの？
ボッケー協定
って。ドエリアーってこと？
まあ、そんな感じです。一福さんが二口女に直してます、はい。桃屋のおっさん、エヴァーガーデンさんがニコちゃんだ、あ、こんばんは。カジンさんがアルテのスタンド使い、アマンさん二口女、チェアさんが次は 3？ サッパさん、チハヤさん。チハヤさん。
これが、
チハヤさん。
これがどう転ぶのか。
チハヤさん、早くないですかちょっと。サッパさん二口女、ユカさん二口女だっけで、ライドさんがそれなーって。チハヤさんに言ってますね。で、ライドさんが二口女、クジラさんがスッパマン、スルメサムラさん二口女、
ムツ
さんが二口女、ライドさんが3は何かなと。クジラさん二口女、演劇ラジオカモさん二口女、水木さんが二口コンロド。ライドさん二口女、水木さん二口女と。
そうですよ。
カピプリーン！なるほど。ライドさん二口女の後にコメントしたからまた答えてくれたんですね。
律儀に。
なるほど。
最後のコメントが回答だというルールに則って。
なるほど。
参加してくれてます。
では正解発表いたします。
はい。
二口女でございます。
イエーイ！
さあ、集計してまいりまーす。
そうですね。馬屋さん、いっぱいですよね、頭の中は。爽やか三組です、僕の頭の中は。
じゃあもう、あれですね。三つ目は言いません。言わないので、皆さん三のつく妖怪を想像していただいて。
そんな問題ある？そんな問題ある？
いいんじゃないですか。意外に三つく妖怪いないと思うな、あんまり。
いや、いるんでしょう。
誰います？
おたけさん。
もう一回。こっちしたかった、もう一回。
おたけさん。
もう一回言って。
三七拍子
泳がしてみましょう。お願いします。
三回目やばね。めっちゃ、そんな、あれですよ、フライングな回答してたらダメですよ。皆さん、もう答えが当たってる可能性が高いですからね。
あれどうしたみんな。
いや、これはね、皆さんもう、舐めちゃあかんと。舐めたらあかんだよ。人生舐めずに。舐めてーで。
なんかね、前回の海外シリーズで分かったんですけども、
うん、
みんなすごいんだと思う。
そうね。あ、水木ちゃんのこれ確か、鬼滅の人だ。鬼滅の人。ああ、スルメさん、カッパの三平。
カッパの三平って誰ですか誰ですかすいません。どちら様ですかその方は。
うん。三つ目が通る馬屋さんね、ヒュールルンルン、ヒュールルンルン、喫相天外ですね。あ、世界の鍋なはずだね。3の時にバカになりますね。
あれ
?1、2、3、4、5、6! あ、6の時になるんだっけ。あ、忘れちゃった。
3の倍数ですね。
3
の倍数ってなりますね。はい。
だから、30からすごいんだね。31、32、33!
あ、3の倍数、3がつく時でしたっけ。
いや、わかんないんで忘れちゃった
よ。記憶がございませんね。
記憶がございませんよ。
そして、もちさんがそうやって喋ってるのを聞いてるたびに僕の集計が間違いそうです。
あ、そうですね。じゃあ、僕は皆さんに向けて、伝えてきます。
これあの、あ、
両方ですからね、
皆さんあれですよ、あの、私、手計算でやっておりますので、違うよとか、間違ってるよとかってありましたら言っていただければ、すぐ直しますので。
いや、すぐ直すのを言われてもね、間違えないでねってことです
よ。そうそう、いや、頑張ってます、頑張ってます。うん、頑張ってますよ。これ誰かスタッフ必要だな。
スタッフ！
ああ、いいですね。誰かこう、ね、手伝ってくれる。
綺麗な女性を？
まあ、うん、はい。 まあ、うん、もう、はい、はい。
ひどいなぁ。
まあ、うん、欲しいですね。はい、発表いたします。
お願いします。
今回の正解者の方、現在順位の、上の方といいますか、順位の、まあ、トップ集団から言ってきますけども、
はい。
ゆかさん、あまんさん、うまやんさん、一服さん、ちがやさん、スルメ侍さん、つばきライドさん、もちさん、くじらさん、さっぱさん、みずきちさん、演劇ラジオ、かまさまでございます。
はい。
おめでとうございます。1問目の正解者さんと2問目の正解者さんが全く同じ。
ほぼ、ほぼ。
そして上位陣全員正解。
差が縮まらない。
縮まらない。
縮まらない。
縮まらないよ。これ、あれですね、次回あたり、はい、ダウト問題入れましょう。この問題当たったら3ポイント引きますとかってやりましょう。
そんなの？
もうそうしましょう。
でも残り3回となってしまうんでしょ？
そうです、そうです。
いろいろなレギュレーションが入ってくるね。
もう、そういうのやっていかないとみんなダメじゃないかなと思って、これ本当に。
いやいやいやいやいや。出し方にもよるんじゃないですか？
あ。
クジラさんが女子高生、女子大生紹介するって。
女子大生を紹介する？お、そうだ、職場にたくさんいらっしゃる
アシスタントスタッフとして。
おー、いいですね。
ライドさん、そうですよね。展開が変わらない。まあ、でもここを耐え忍んでこそですよ。ここで、耐え忍ばなければ、ついていけなくなっちゃいますから。
じゃあ、サクサク3問目いきますよ。
3問目いこう。
千早さんの予想が合ってるのかどうか。
そうね、もしかしたら違うかもしれない、ね。
はい、
う
ん。いきます。
はいよ。
じゃあ入れますよ。それ。
あと入りました。そして3分開始されました。
高知県をはじめとし、
高知、はい。
中国地方などにも伝わる、
はい。
集団の亡霊です。
集団の亡霊？
はい。
うん、集団の亡霊ね。水木さんが勝つっつ
って。コーチだからね。すごい、反射神経がいいことは
分
か
る。早いね。
早い
ね。
はい。
うん。それに対して、クリラさんはワカメって言ってから。
おー。
妹来た。
おー。おー、うん、そっちですね。
ちがやさん、タラちゃん。
おー、どうしよう。どうしよう。一家揃っちゃうよ。
で、うまやさん、ノリスケ。あ、説明ができない。どうぞ。
はいはいはいはい。いきますよ。
はい。
災害や事故。
はい。
特に海で亡くなった方。
はい。
の死霊。
死霊、はい、はいはい。はい。死んでる例ってこと
ね。そうですね、うん。海や川などの水辺に現れるとされております。
うんうんうん。
さあ、こちらですね。
うん。
この妖怪というか集団の亡霊。
はい。
の、スタート。
はいはい。
ここから来てるんじゃないかというのがございまして、
土
佐国、高知県の戦国武将、
はい、
木田近実の怨霊であるというお話が残っております。
怨霊である。
はい。安土桃山時代、木田近実は、
はい、
叔父の長宗我部元親の嫡男、
はい、
長宗我部信親の死後、
はい、
その後継として、長宗我部森親を推す、元近に反対したため、
1分半経過、
切腹を命ずられました。
はい。
ここ皆さん伝わってます？
聞いてると思うよ。
元近の嫡男信近が死んだ後、
うん、
森近を押す元近に反対したんです。
近多いな。近多いよ。
で切腹を命ずられたんですけども、この時に家臣7人も一緒に死んだと。
うん、なんか具体的なヒントが出てこないぞ。
それ以来彼らの墓地に様々な怪異が起き、
残り一辺
近ざねらの怨霊がこの妖怪になったと恐れられました。
若ちか若ちか、わかんないよ。
はい、
うん。
近ざねと共に元地下に反対した比叡山地下沖も切腹させられ、
うん、
祭司たち6人も死罪となり、
うん、
こちらも7人の霊が、
7人、
はい、
はいはい、
この妖怪になったと言われております。
残り30秒。
はい。
平吉影ライドさんが言
う、この妖怪常に7人組で、
これはジョジョだな。
はい、7人いるんですけども、
7人、はい、
新しい死者を招き入れると、
うん、
7人のうち誰かが抜けていくと。
さあ、答えが出てないぞ、なかなか。つまり、
常に7人で動く妖怪、まあ、怨霊、そういった類でございます。
5、4、
1990年代には、女子高生7人がこの妖怪になったと言われてもおります。
さあ、ここから、うんと打ち込むまでですよ。さあ、答えがなかなか出てない。
あら、出てませんか？じゃあ、うんって打ち込みますよ。
話せるチャンスだけど、答えが出ないか、7でクマ
さん。よっこいしょ。
しか出てこなかった。なるほど。
あー、スルメさん、7人の侍はちょっと
間に合ってないかな。
まあ、あと正解でもないです。すいません。 では皆様の答えを見てまいります。
はい、お願いします。
三月さん、カツオ、クジラさん、ワカメ、チアヤさん、タラちゃん、ウマヤンさん、ノリスケ、
クーンだ。
あら、船さんに、船幽霊だったんですね。
うん。
船ね、ピラルクさんが4人組、あ、一服さんも船幽霊、クジラさん、カッパ寿司、チェーン店です。
チェーン店
です、ね。ライドさん、キラヨシカゲ。
ジョジョですね。
ピラルクさんが若チカ、クジラさんが若パイ、
あ、懐かし
い。シラさん七人幽霊、ユカさん、うん、わかんない。ライドさん、キラークイーン、クジラさん七福神、あ、七福神、そうですね。カマ様が神セブン、サッパさんが七福神、ニズキさんがミサキ、ユカさんが七でクマさんしか出てこなかったと。ニズキさん七人、うん、ピラルクさんが福神漬けと。
これは、かなり答えが、これらしい答えが出ていないぞ。
ちょっとこれはですね、
うん、
審議ですね。
審議が入ってます。
審議入ります。
宇野と佐野でまず審議してください。
はい。
はい。七で来てるからね。確かに、千早さん、こういうところがね、友の、なんていうんだっけ、これ。
放送事故ですよ。
放送事故。なんていうんだっけ。天の弱なところって言ってたんです。そうそうそう。
はい、審議の結果が出ました。
はい。
ですね、お一人の方が、
はい。
この妖怪の名前を二つに分けて入力されてるんですよ。
二つに分けて入力、
はい。
一緒じゃないと。はい。
なので、
はい。
パパッとすぐ入ってるので、ちょっとこれおまけの得点とさせていただこうかなと。
はい。
本来のルールでいくと、
はい。
入れてる答えなんですけども、
はい。
まあ途中で切れちゃったのか、何なのか、
思い出したのか。
まあちょっとグランプリを盛り上げるためにちょっとおまけさせていただこうかなと。
ニコイチで。
はい、すいません、お願いします。
うん、
では、正解発表します。
はい。
七人岬でございます。
七人岬。
なので、水吉さんがちょっと二つに分かれてますけど、水吉さん、正解とさせていただこうかと思います。
すごい。ライドさんが、キラヨシカゲとキラクイーンってもしかしてっていう可能性にかけてたけど。
セットで。
うん。
あ、でも、七人岬は本当に水吉さんしかいないですね。
いないです。岬って言葉がね。
あー、今回。
岬太郎くんしか思いつかない。
今回は水吉さんのみ正解でございます。
さすがだね、太郎くん。天の弱だね。やっぱ1、2と気づく人がいると思って。
そんなことはございません。
7を入れてくれ。
そんなことはございません。さあ、第3問まで終わりまして、現在31分経過しましたね。
そうですね。
さあ、サクサクっと残り2ついきますよ。
いや、素晴らしいね。皆さんがね、もうお見事、初めて聞きました。すごいっていう、優しさで溢れてる。
みんな、優しいな。
三崎めぐりってうまいさん、いい歌ですよね。
三崎めぐり。
なんで、声をいい声にしようとしてるから、ちょっと変わってるよ。
変わってます?
うん。
変わってます?
うん。
いい声でしたね。
いい声で。声を褒めるんじゃない。
じゃあ行きまーす。
はい。
よいしょ。
4問目行きました。
あれ、入りました?入りましたね。
入りましたよ。はい。いいよ。
はい。では、こちら。
はい。
妖怪と言いますか。
はい。怪しいもの?
神です。
神?
はい。
神?
はい。
はい。
もう、不思議なもの全般を取り扱うことにしたんだ。
まあ確か言ってたね。
はい。
そう言ってたね、とも。
もう海外だろうが日本だろうが神だろうが妖怪だろうが全部ひっくるめてやっていくんだ。
そう言ってたね、ともくんね。
こういう話をしながら3分間経ったらみんな怒るんだろうな。
そりゃ怒るよ。そりゃ怒るよ。問題放棄だよ、それは。
そうですね。
うん、
こちら、
うん。
日本の神話に登場する神様でございます。
うん、神様、ね、
はい。神武統制の際。
はい。ここで今答えが結構入ってきてます、
ね。もうですか、うん、神武天皇のもとに使わされ、
はい、
熊野国から大和国への道案内をしたとされる、
はい。道案内。
はい。神様でございます。
ナビゲーターだね。
そうですね、ナビゲーターでございます。
うん。
大和の橿原まで案内したとされており、
うん、
導きの神として信仰されております。
うん、
また、太陽の化身とも言われております。
太陽の小町エンジェル。ビーズでした。
はい、知っております。
はい。
こちらですね。
うん。
多分、皆さん的には、
うん。
ちょこちょこ見ると思うんですよ。
うん、うん、うん。
例えば、日本サッカー協会の、
ああ!はいはいはいはい。
日本サッカー協会の、シンボルマークとして使われておりますので、
はいはいはいはい、
また日本代表のエンブレムとしても、
そうですね。
用いられておりますので、
そうですね。
まあこのメジャーどころ、
言ったでしょ、はい、今日はね、
残り1分。
はい。一つ目の問題が一番難しいんだから。
そんなことないよ。
言ったでしょ、まあどうでしょうかね。
いや、かなり答えは入ってきてますよ。
あ、なるほど。
そしてゆかさんの間違い方が可愛かった。
え、可愛いんですか？
可愛いんです。
あとゆっくり見ます。
おーい。
可愛いんですか？
はい。水木ちゃんの最初、元カノの名前やって、美咲に繋がってたからちょっと受けちゃった。
え、こちら。
うん。
一般的に三本足の姿で知られております。ほうほうほう。が。
が、しかし？
が。
残り30秒。
古事記や日本書紀などの書物には、三本足であるとは書かれておりません。
あ、違うの？
はい。平安時代中期、
うん、
和名類聚集に、三本足です、
うん。
と書かれるようになりました。
あ、そうなんだ。
はい。中国や朝鮮半島の伝承の鳥、うん、三足
羽、四
という三本足の鳥と、混同されたのではないかと言われております。
あら、そうなのか。それはちょっと。さあ、うんと、打つ前に皆さん行
きますよ。そういや。はい。
入ってきました。
さあ、皆様どうでございましょうか。
はい。
さあ、皆様の答えを見ていきたいのでございますが。
お願いします。
はい。三木さん、元カノの名前やと、クジャさん、数字。ライドさん、七福神。クジャさん、七福神。ウマヤンさん、ヤタガラス。水木さんが、クマー。ピラルクさんが、ヤタガラス。サッパさん、ヤオヨロズの神。全部。
全部。まあ、ある意味、正解かもしれない。
正解かもしれない。千早さん、ヤタガラス。ユカさんが、ヤダカラス。
かわいい
でしょ。確かに、カラス。うん、一福さん、これは、来た。あ、ユカさんが違う、ヤタガラス。一福さん、ヤタガラス。クジラさん、ヤタガラス。ああ、確かにヤタガラス。ライドさん。カマさんは、ヤタガラス。水木さんが、アディダス。スルメザメさんが、ヤタガラス。サッパさん、ヤタガラスだ。ライドさん、ヤタガラスの豆知識、ツイッターに書いたわ。ほうほうほうほう。
見たい見たい。
もちさんが、ヤタガラス。水木さん、ヤタガラス。サンバガラスは、ヤタガラスのリーダー格。
へぇー。タッキくんとか、キスギくんとかのサンバガラス。
南葛の？
南葛の。ライン上のドリブルが得意なタキ君でしょ、
今回の、第4問目の正解は、ヤタガラスでございます。また、ヤタのカラスでも正解でございます。
クジラさんが元日本代表現役 J リーガーのゴールキーパーと知り合いってすごい。聖吾？長崎聖吾？
元日本代表の現役 J リーガー。お
まだ、引退してないよね。
お
あれ、引退したっけ川島。あれ、長崎と川島は引退したんだっけ？
その話は後でゆっくり聞きます。ではですね、皆様の、集計をしてまいります。
はい、お願いします。一円玉の大ガラス。
ライドさんの頃、ヤタガラスの話がヤタガラスですね。ライドさん。
ライドさん、
ヤタガラス。水吉さんがヤタガラ
ス。1、2、7、8ってもう読んじゃってる。あ、横浜 FC って誰だ？キーパー。横浜 FC って若いやつか。若いやつかって言っちゃダメ。ダメです。すいません。
ほぼさんがヤタガラス。サッパさんヤタガラス。はい。
あ、すいません。一福さん歌ってしまった。すいません。一円玉の旅ガラス。
カマ様もヤタガラス。クジラさんもヤタガラス。
いや、これはなかなか。
一福さん。
なかなか、点差が開きませんよ。
上位陣すごいですね。
うん。南なんだ。ああ、さすがやっぱ水木ちゃんサッカー詳しいな。お、馬屋さん今日もいい声ですか？ありがとうございます。紹介いたします。この声を出しているのはもちの喉からです。
ピラルクさん今日初正解。
お、今泣いたカラスがもう笑う。お前の涙はどこへ行った？なんてね。てねてね。キャハ、うふ、篠原です。篠原とも絵に憧れてたのが、フワちゃんなんだって。
篠原とフワちゃん、禁止。禁止。
禁止って言われて。禁止？
禁止。
マジか。最近さ、芦田愛菜さんの、
芦田愛菜さんはもっと前から禁止。
やろうと思ったら、もう最近ね、すごく綺麗なもう女性になられてるから、芦田愛菜だよってやっちゃいけないと思った。
もうなんか新しいのどんどん入れていきましょう。新しいのどんどん。
どんどん
ダンドン。
ダンドン
デンドン。
ダンドン、デンドン、ダンドン、デンドン、デンドン、ダンドン。これの効果音に意味はない。すごい静かになるじゃん。緊張と緩和、すごいな。
ひどいな。
びっくりした。
ひどいな。知性と品性を感じないトークですよ。大丈夫ですか？
でも元気は感じるでしょ？
感じます、
うん。
あの、うん、うん、健康なんだろうなっていう雰囲気がありますね。
健康で前向き、前向き、前向き、前向き、前向き。
あついにここで動きました。
動いた。
アマンさんがお迎えに行ってしまったようです。
そうですよね。だってアマンさん答えがなかったもん。
ああ、ヤタガラスでございますが、正解者発表とします。はい、ゆかさん、うまやんさん、一服さん、ちはやさん、すずめ侍さん、ピラルクさん、つばきライドさん、もちさん、くじらさん、さっぱさん、みずきちさん、演劇ラジオ、かまさまでございます。
ここでトップ陣が、
はい。トップ陣のアマンさんが正解を逃し、
うん、
ピラルクさんが4問目にして、
お
はい。今日初正解でございます。おめでとうございます。
あら、コメントはたくさんいただいてたけど。そうなのね。
では。
ラスト問題です。
ラスト問題でございます。
ラマ
このちゃんときっちり45分で仕上げてくる僕。すごくないですか？では行きますよ。
はい。
本日ラスト参ります。それ。
さあ、ここから3分。最終問題皆さん答えましょう。ニューヨークへ行きたいか、
行きたい
自分で行ってくれ。心から応援してます。
ニューヨークに、ニューヨークに行きたい。
ニューヨークでニューヨークに行くことを、ニューヨークと呼ぶ。繋がらなかった。
ニューヨークの変態じゃない方とニューヨークに行きたい。
変態じゃない方とニューヨークに行きたい。
はい。さあ、行きまーす。全身に無数の目を有する妖怪です。
無数の目？
はい。水木しげる大先生の水木しげるロードにブロンズ像がしっかりございます。
マジか。
もう多分これでも正解出ますよ。
本当？そんなに？
一回こういう。
出てる出てる。
一回こういう投げっぱなしジャーマン的なやってみます？
すごい。でも結構、ライドーさんは多分、
はい。
これだっていうのでもう来てるけども、
はい。
他の方は聞いた瞬間、スススススッと来てる。
マジですか。
すごいな。そして、クジラさんもウルトラクイズ参加ありってすごいな。すごいな。
それがすごい、ね。すごいですわ。びっくりしますわ。
福留さんの時かな、トメさんの時かな。
おー、わかりません。
すごい。みんな答え入ってるよ。
はい。
で、ここでクジラさんまさかの天津飯と。
おー。
普通の目だからね。
確かに正解でございます。
じゃあ俺は
冷え。おー、うん、うん、はい。
はい。
全身に数多くの目がありまして。
数多くの目
で、はい、
はい、はい。
太陽の出ている昼間は眩しいので。
そりゃそうでしょ。
主に夜に出歩く。
そりゃそうでしょ。はい、残り1分半。
人が、この妖怪に出会いますと。
え、ちがやさんも経験ありなの？すごい。ウルトラクイズすごいな。
待って、今何？今14人いて2人もウルトラクイズ経験者がいるの？
7 分の1。
すごい！
すげえ確率。
もしかしたら、
テレビで見てたかもしれない。
日本の人口、あ、ほんとだ。見てるかもしれない。
ね。
お会いしたことあるかもしれない。結構、ちがやさんとうまやさん戦っ、あ、まあ、クジラさん戦ってるんじゃないですか。
ほら。
すげえ！
すごい怖いわ。残り1分。
あ、ごめんなさいごめんなさい。どこにいましたっけ？無数の目のうち一つが飛び出して、後をついてくると。
うん、後をついてくる？
はい。
はいはいはい。
また、
うん、
口があるべきところに、目があるので、
うん、はい。
何を食べてるんだろう。
ああ、そういうことか。
はい、よくわからない妖怪でもございます。はいはいはい、まあ、それとは妖怪で何食ってるかわかんないですよね、基本的に。
確かにね。はい、
で、この妖怪のイメージとして、
うん、
水木しげる先生が描いた絵、
描いた絵
のイメージが今すごくよく残ってまして、
はい、
で水木しげる先生は、
うん、
いや、民族資料かなんかで見たんだよ、こういう妖怪がいるんだよって書いてるんですけども、
はい、
この資料確認されておりませんので、
おや？
先生が独自のデザインをしたのではないかと言われております。
残り3、2、1。あ、終了さ、うんと打つまでですよ。まだ間に合いますよ。
うんと打ちますよ。うんと打ちますけども。
答えて終わりましょう。あ、俺入れていいよ。
では、うんと打ちます。はい、出ました。
あ、やった。
では、皆様の答えを見ていきます。あ、やばい、45分で終わらない。ちょっと待ってくださいね。和名類重症。あ、違った。
何を読んでる？どこ？
違います、すいません。おー、ニューヨーク、おー、みんな、あれだな、ノリがいいな。
うん、
千手観音、ウルトラクイズ参加、ライドさんも決め打ちですね。
そう、ライドさんこれ決め打ちだった、絶対、ね。
一服さん、ドドメキ、ウマヤンさん、ドドメキ、チハヤさん、ドドメキ、ライドさん、100目タイタン、スルメザメさんが100目、ライドさん、ドドメキ直しますね。クジラさん、天津飯、チハヤさん、私もあれ、すごいな。ピラルクさんが傲慢のプライド。 かっこいいな。水木さん、ドドメキ。ライドウさんが、100メキだから、ドドメキですかね。
なのかな、
カマ様、ドドメキ。クジャさん、砂のガーラと、お、ドドメキと100目で割れておりますね。
なるほど。これ違うんだ、もしかして。私、あ、もしかしたらみたいな感じになるのかな。もしかしてだけど、うん、
ちょっと待ってください。
もしかしてだけど、
ちなみに、では、
答えを。
正解発表します。
はい。
百目でございます。
百目。答えは百目、はい。ただ、
百目とドドメキの、はい、ちょっと検索しますいいですか。
百目とドドメキ検索します。
はい。ちょっと同じかどうかを検索しながら、ちょっと答えを見てまいりましょう。皆様の答えを。
すみませんね。皆さんにググるなって言っときながらね。
そうですね。
こっちが、なんでググってんだよっていう話ですよね。
ドドメキが多数派。ドドメキと百目って僕の中では違うイメージなんですよね。スルメさん100名、100名ですね。スルメザメさん100、ライドさんドドメキ直してるし。あら、これ、スルメさんだけなんじゃん。
ドドメキ、何の関係がある、
はい、?100 名ってこう全身に目があるんですけども、
うんうんうん、
ドドメキって目だけの妖怪のイメージなんですけど、私的には。
なるほど。ドドメキは、でも妖怪、女性の妖怪って書いてあるな。
私の、今回持ってきた百目は、こういうイメージです。
あー、それではない。ドドメキは、腕にいくつもの目のある、はい、女の姿をしている。
なんかスリとか、盗みとかした人が目に、うんうん、目がこう、手とかに現れるっていう妖怪がドドメキで、うん、私は今回紹介した百目なので、
すごく似てるけど違うっていうことか。
三角で 0.、違う。そんなことは余計難しいわね。
うん、難しいね。
それでちょっとここはじゃあ厳密にさせていただきまして、今回ですね、百目で書いてらっしゃるのが、スルメ侍さんお一人なので、スルメ侍さん正解です。
なるほど。
おめでとうございます。これあれですね。最終問題とか3問目が難しかったんですね。
3問目と5問目もね。
そうですが難しかったんですね。
うん、
よくわからないですね。
難しい。
あれそっか、1問目が一番難しいと思ったんですけど。
あら、ゆかさんは電卓で集計してたから間に合わなかったんか。
あー、すいません。ではですね、本日の結果、また集計をいたしまして、
はい、
皆様に発表したいと思うんですけど、今日の段階でのトップは、スルメ侍さんが4問正解の、
スルメさん素晴らしい
!6 ポイントで、スルメ侍さん優勝ですね。本日は優勝でございます。
素晴らしいですよ、
はい、はい。じゃあ、累計の得点はまた後日、発表したいと思います。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。いやー、すごかったなー。
では、もちさんの番でございますね。
そうですね。まぁ、あ、ちょっと、最後にこのコメントを触れつつ
だよね。あ、そうですね、うん。コメント触れていきましょう。う
ん、ウルトラクイズでテレビに一瞬映りましたって、クジラさん。
すごい、
あー、すごい。
あ、ピラルクさん、ちょっと惜しかったっすね。ピラルクさん、100名がちょっと遅かったっすね。
直したんだけど、ね、傲慢なプライドが邪魔をしたんだね。
あ、シャハヤさんはスタンドから降りられなかったと。
あ、丸抜の時かな。
あ、そうですね。悪魔くんとか出てきますね、100名は。はいはいはいはい。
あ、100名、悪魔くん。
はい。お、水木さんが難しいじゃないと。
うん、でもそれがいいんじゃない。
あ、そうです。今回のくくり言ってませんでしたね。今回目玉くくりではないです。
でも目玉多かったよ、みんな。
今回は数字くくりでございまして。
あ、やっぱ数字くくりなんだ。はい。
1,2,7,8,100 でございます。
なるほど。
はい。
目玉なら西川清志負けてない。
確かに負けてません
ね。小さなことからコツコツと。
はい。
コツコツと。
コツコツ
コツコツと。
ゴツトスコツ。三国志、ゴツトスコツ。
ゴツトスコツ。
ゴツトスコツ。ゴツトスコツ。はい。大好き、ゴツトスコツ。
人間ボコツ。
それ好きなんですね。いや、そうですね。まだまだ3ヶ月ございますので。
はい。
3、7、21ポイント稼ぎました。
残り3回ございますので、
は
い
は
い。
まだまだ皆様優勝の可能、お優勝の可能性が今回の結果によって亡くなる方もいらっしゃいますね。
もしかしたら。
はい。
もしかしてだけどで。
はい。では、もちさんよろしくお願いします。
その前に先に。
やる？
罰ゲームの方を聞いといた方が俺気持ちがもう。
やる？
うん。
どうしよう。アマンさん帰ってきてからいいんじゃない？
アマンさんはアーカイブを作って言ってたから。
わかりました。うん、では、先月8月の、
はい、
ビール銘柄当て選手権の罰ゲームを発表いたします。
はい。
今回ですね、
はい、
私が言ったものを、
はい、
生放送中に皆様からいただいたものを、
はい、
さらに終わった後に、
いただいたものを含めて、はい、なんと6個ぴったりでございますので、
6個
番号振ってサイコロ振って決めるっていうんでいいんじゃないかなと思っております。
なるほど。なるほどね。
では発表いたします、はい。まず私がやろうと言った罰ゲーム、キキビンタ。
入ってんのそれ。
入ってます。
キキビンタ、どんとこい。
あ、
どんとこい。
なるほど。
でも、何人か言ってってことだよね。
何人か、そうですね。これに、世界中から集めましょう。
いやいや。え？五足量かけちゃうし。
五足
量。三つだし。
じゃあ、こっちから行きましょう。こっちから。そうしましょう。で、二つ目。こちら、クマーさんがいただきました。
はい。
タイトルを、バドと友の理不尽な大地に変更と。
マジか、
これはやめてください。
バドワイザーに謝れた
これ、いや、普通に、ちょっと、僕が迷惑をこむんです。で、ミツキチさんがですね、バドガールのコスプレをやってくれと。
はあ、どっちがいいですかね。ビキニタイプがいいかな。それ
ノリノリになるんじゃないよ。ノリノリになるんじゃないよ。
いや、それは仕方ないな。
なんで楽しそうなんだろう、この人は。で、ちはやさんがですね、歌うの禁止してはどうでしょうと。
さっきから歌ってますからね。
はい。
はい。
で、うまやんさんが雑巾絞りの系と。
どっちだろう、腕をってことかな。
これ、ネットしちゃうところ、うん、なんかこう、ねじられておりましたね。
そう、腕をだよね。
わかりません。で、クジラさんがですね、こちら DM いただきました。
はい。
アイマスクをしたまま、
ロビンマスク？ロビンマスク？
アイマスクをしたまま、
はい。
札幌ドームで、
はい。
日本ハム以外を応援と。
怖いなぁ。怖いな
ぁ。あれですよ、こっからアイマスクをしたまま、
こっから
当たり前ですよ。こっからですよ。
水曜日のダウンタウンだよ、もうそれ完全に。
連れてってもらえると思ってます？自分で言
ってくださいよ。無理、それは無理でしょ。確かに。
これにですね、番号をどうしましょう。これ私読んだ順番に1から6にまでしますか。
で、いいんじゃないですかね。
そうしますか。
ちなみに水木ちゃんはビキニでって言うからビキニでやります。あれだね、胸にはじゃあピザマン入れとくかな。
そうですね、ちょっと具体的に歌うの禁止っていうのはもう今後一切にしましょう。
いやいやいやいや、番組でってこと？
はい。チェアさんの歌うの禁止はもう今後一切、金輪際、生涯禁止しましょう。
逆に、千早さんにも罰ゲームになっちゃうから。
あ、千早さんがこう、このね、
うん、
聞くたびに歌ってないってなったら胸が痛いですか、
う
ん、
そうそう。
なるほど。じゃあ千早さんがいいよって言うまで禁止しますか。
はい。
はい。千早さん優しいからな。すぐ、じゃあどうします？僕振っていいですか？1から6まで。
はい。
1番がキキビンタ、
はい。
2番がタイトルをバドとともの理不尽な大戦変更。
はい。
3番がバドガールのコスプレ。これはですよ、はい、証拠写真をツイッターに上げますからね。
まあそうだろうね。はい、写真上げないからね。
はい。ちょっと無駄毛少々くださいね。4番が歌うの禁止。
はい。
歌うの禁止はこちらさんがもういいよって言われますからね。
はい。
はい。5番、雑巾絞りの毛。
はい。
これはどうやって絞りますかね。まあ、絞りたい方募集しましょう。6番がアイマスクをしたまま札幌ドームで日ハム以外を応援と。
はい。
どれが出ても、なんか、
怖えなぁ。
はい、振ってください。
俺が振るの？
自分で振りましょうよ。
マジか。
この瞬間だけ流しますか、映像も。
そんなことして、また切れたりしない？大丈夫？あ、
切れたりはしないんじゃない？
うまやさんがしょうがない、フェリーで行くしかないって言ってるから、ビンタの時も雑巾絞りも来てくれるらしいよ。
すげえ太った。うん、なんか怖いですね。切れそうで怖いな。
切れそうで怖い、
ね。切れそうで怖いなんで。責
任を持って、ともくんが、ちゃんと言って。
そうですね。うん、僕が言いましょう。はい。では、振ってください。お願いします。
いいですか？いきますよ。
はい。
はい、3番。
3番？
何？
バドガールのコスプレ。
結構マジで？
結構マジっていうか、普通にマジです。おめでとうね。水木さんおめでとうございます。
そうや
ん、バドガールのコスプレ決まりました。あー、一服さんはパチパチパチパチーと、水木さんは驚いてます、言った本人が。
エクスクラメーションマーク。
おー、来たーって、うまやさん来たーって、ありがとうございます。いやー、バドガール、いやー、あ、ゆかさん楽しみーと、ちがやさんも拍手いただいております。ありがとうございます。
これは、
はい。
これは、すごい。俺、だって、生涯女装したことないんだよね。
女装じゃないです。バドガールのコスプレです。
あ、女装は、髪長くとか、こう、晩年にして、流しながらジョッキ持つとか、よき焼肉屋さんの壁に貼ってあるような形で。
もう、やりきりましょう。じゃあ、全部やりましょう。まず、バドガールの衣装を、ドンキホーテかな。あ、
ね、
ピラルクさんが、ワンサイズ小さめと。で、チラヤさんが、見るともさんも罰ゲームと。おっしゃる通り。
眼福でしょ、眼福。
これね、毎回毎回俺の罰ゲームの気がするんですよね。あー、ゆかさんがやりたかったらぜひと、女装やってくれと。で、うまやさんがハイレグバージョンでと。
あ、ビキニハイレグバージョン。ビキニハイレグバージョン。ね。
ちょっとアマゾンで探しますか。アマゾンで探したらすぐ買えそうですね。
切れるサイズじゃないと困るけどね、ちゃんとね。
いや、ワンサイズチーズ。もちさんはくびれてる?とクジラさんが聞かれてますけども。
くびれてないんですけどね。あの、164センチ63キロぐらいです。
はみ出し禁止とスルメさんが。
あー、はいはいはいはいはい。はいはい。ええ、あの、言わんとしてることは分かっております。そこはね、やっぱりあの、放送禁止になっちゃいけませんから。まさかのものを引っ張ってくれたね。ライドさんがもう調べてんだよ。楽天で3000円。早いな。仕事が早いな。
ライドさんノリノリだな。そしてうまやんさん、ポロリもあるのということなので、もうボロンボロン出しましょう。
もううまやんさん。はい、では。かった。この先は有料、はい。この先は投げ銭してもらって。
では、あの、この罰ゲームの模様はまた後日、はい、あの、皆様にお伝えできればなと思っておりますので、はい、もちさんの番でございます。よろしくお願いします。
はい、じゃあ私の番で進めていきたいと思います。はいはい、増刊号、増刊号、つってるよ。ジャクソンさんも。
あ、ジャクソンさん、こんばんは。あ、ジャクソンさん、あれ?いつ買いました、ジャクソンさん。
わかんない。今、初めてかな。
こんばんは。
今日はね。はい。こんばんはですね。
水木さんがもうリンクを貼ってくれるっていう。
おめえな。
メタリックミニスカワンピース、レディースポリエステル。お、すげえな。あ
いや、まず、はい、脱毛だよね。
脱毛ですね。
足をきれいに見せないとやっぱね。
脱毛、脱チン、脱玉ですね。綺麗に、綺麗に見せましょう。
いやいやいや脱はしないよ。
しないですか
脱はしない。
しないですか
見せないように
する。ちょっと置いといて。
いやいや。着脱可能じゃねえわ。
違うんですか
着脱可能じゃねえよ。
便利だなと思ったのに。
もう、ピラルクさん、虚勢やん。
おー。あれ、虚勢って言うんだ。知らなかった。勉強だったな。
サッパさんこれ着るしかないかもしんないですね。これは罰ゲーム
ですから。やめてやめて、はい、サッパさんと虚勢の恥しないで。
着るしかないかもしんない、これはね。
まあまあ着ていただきましょう。
そうなんですよ。ジャクソンさん、あの、罰ゲームで決まっちゃったんですよ、今。
ちなみに、罰ゲーム渋滞してるんで、来たまま大阪に行っててもありますよ。
はい、渋滞はしてるわ、
渋滞してます。私も渋滞してますね。はい。
クリラさんがタイに行くのって本格的になっちゃった。
おー。タイ。
これ新刊って思う
宦官ですね。
宦官って何?
宦官はですね、
うん昔の人のお話の言葉?
宦官っていうのは、うん、まあ、世界中にいた、うん、まあ、あの、虚勢をされた男性の高級に使える、
ほうほう。
奴隷のことだったりしますけども。
なるほどね。
まあ、中国の場合は、その、うん、ね、方々が権力を握るパターンが多かったのね。
なるほど、なるほど。
権力取りに行きますか?
ワールドワイドの話になったね。
官、はい、の癌になって権力を取りに行きますか?
なんか話がどんどん変わってんだけどね。
はい。
え、切る?切る?たまたま取る?直近、虚勢だね。パイプカットで勘弁しましょうで。いや、パイプカットで勘弁も困ります。
パイプカットもいいんじゃないですか?
行くないよ。
いいでしょ。
行くないよ。それは、うちの家庭で決めることですから、行くないよ。なんでともくんがいいでしょって言うのさ。
え、なんかまだ、3人目行きますか?
いや、そりゃ、子だからはね、コウノトリが運んでくれますから。
なるほど。
切って兜の尾を締めよう。締まらんな締まらんな、それは。
お、面白いっすね、それ。それ面白いな。
これ、コインはあるのかな、
ま、コインはまだまだございます。ありがとうございます。本当、皆様ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当、皆様に甘えながら、放送しております。はい。あの、あれですね、うち、スポンサーつけるっていうか、もしスポンサーをこう、なんかこう、バーンと書くことがあったら、皆様の愛情って書きますよね。
はい。マヤさんにいらねって言われてるけどね。トム君の愛情はいらねって言われてるけどね。
ああ、ありがとうございます。赤ちゃんできたら報告してねと。
いや、報告したいですね。
あ、すいません。ありがとうございます。なんでしょう、皆さん。たくさん、コインティニュー、コインいただいておりますって言ったら、また送ってくれるっていう、この、くれくれ詐欺。あの、皆様の愛情って言った瞬間に皆様が愛情を添えてくれるシステムなので。
おー、はい。優しいですね。
はい。いやー、今日4連休明けで会社しんどかったけど、うん、増刊号やってよかった。なんか1日で増刊号あると思ったらね、
うん、
楽しかった。
楽しいよね。
もうね、しんどかったけど、楽しかった。
楽しかった。
いや、ごめんなさい、腰折って、どうぞ。
全然腰折ってないよ。
お願いします。
腰立ってもいないから。今、この、
まあ、パイプカットしたから。
パイカットしてねえわ、今。その速攻でできるから。
パイカットしたから。
パイはない。
そう、タイはないみたいに言うのやめてください。そう、今の発言、タイはないんで、全然違うよ。はい、もう、はい、お願いします。お願いします。
あ、うまやんさんがこれあったから連休明け頑張れましたって言ってくれ
るんで。いやー、そうです。こちらこそありがとうございます。ほんと。いやー、僕も今日はしんどかったなー。
ありがとうございます。一服さんも最高のタイミングって言ってくれて嬉しいね。
ありがとうございます。
で、私のコーナー、もちのコーナーでございます。
はい、お願いします。
もちよろしいですか。
お願いします。
はい。まだ決めかねてるんです。ここに来て、二つ。
ほら、また始まった。
いやいや、もう、優柔不断でさ。
あの、あれですよ、あの、なんでしょうね。
はい。
あの、ピッチャーがマウンドの上に立って、ストレートかな、フォークかなって悩むのはいいです。許しましょう。
だから、それだよ。
あ、それなんすね。
まさにそれよ。どっちがいいか。
いや、全部、うん、全部ストレートになるんだから、迷ったって同じ。
また
変化しないんだから、結局。あ、なんか、手元に、なんか、ストレートになるんですか？失速するストレートか、
うん、
失速を、まあ、しないストレートかの違いです。
なるほど。
なるほど。日本語合ってますか？
なるほどじゃない。
はい、はい。
なるほどじゃなかった。
日本語じゃない。日本語合ってない気がしました。
ツッコミ間違いだ。
はい、はい。どうもお願いします、お願いします。
はい。
はい。
どっちにしようか迷っててさ、
どうだから、あのね、いや、ちょっと、あれですわ、あの、嵐がですよ。
はいはい、
嵐が、こう、うわーってみんなの前に出て、
うん、
どっち歌おうか迷ってて言います？
100 年先。
でしょで、始まるでしょ？
そうね。
始めましょうよ。
でもね、あの、モンスターって行こうかなとも思うでしょ。
え、だから、それは、
はい、
あのね、あの、ライブが始まる前に決めてるし、そもそもライブの前半戦、前座が温めてるんだから。
じゃあ、みんなとワイワイやるパターンか、俺が語るパターンがどっちかにしようかなって思ったんですよ。
それ
を決めろと。
決めろと。決めましょうと。
そうね。
せめて、前座が温めてる段階でやっときましょうよ。
いや、どっちにしようかなって迷うね。やっぱここに来たら迷うね。
ステージ
に立つと迷う。本当に。
時間泥棒がいるよ。
いや、
時間泥棒が僕の人生の時間を奪っていくよ。
じゃあ、今回は、
はい、
私がスラスラと喋ります。
お願いします。
はい。スラスラと喋るって言っちゃったけど、詰まりながらなっちゃうんですが、もちのおすすめ野球漫画のコーナー。
タッチ。
早。
タッチ。
早。
タッチ。
早い。
H2。
あ、早い。
H2。タッチ、H2。
いやー。
ダイヤのエース。
あ、ちょっと待って。どんどん言ってったらどんどんなくなっちゃうじゃん。
ドカベソ、ドカベソ。
ドカベ、うんって言うの？ドカベ、うんって
言うの？え、あれ、うんって言うの？
うんって言うの？
ドカベソじゃないの？
ドカベソじゃない。
違うんだ。
ドカベ、うんって言うの？あー、
勉強なった
ー。まあ、でも、ね。
キャプテン。
キャプテンも面白い。
キャプテンそう、
キャプテンそうじゃねそこ
は。キャプテンそう。
ひどいな。キャプテン面白いんだから。
おおおお。
谷口くん。キャプテンだね。
あ、もう。そう。
はい、で、五十嵐が入ってる。
谷口くんのとこに五十嵐くんが入ってきて、小柳くんが抜けていくっす
か。ギで行くんじゃないよ。
ギで行ってないっす。ギは小柳くんだけです。何ですか？スラスラ言ってください、スラスラと。
はい。スラ行けなかった。でも、あの、やっぱり、王道どころで行きますといろんな漫画ありますけれども、こう、いろんな漫画、野球漫画をね、
進めてい
くと、やっぱりこう、迷っちゃうじゃないですか。
何を読むか。あ、今、もちさんからご紹介をいただいて、
そう。
今、ご紹介をいただきました。
野球漫画です。そんな、僭越ながらみたいな挨拶すんの？
今ご紹介いただきました。キャプテン。
いやいや、うん、エアコン入れるわ、もう。暑くなってきたわ。
え、どういうことちょっと待ってください。え、どういうことですか？
野球漫画にもいろいろあって、
はい、
例えばストーリー重視してるものであったり、ちょっと奇想天外だけど面白さで。
地獄甲子園ですね。
いやだから
地獄甲子園を言う気だな。あれはいい、あの漫画はいいですよ。あれはいい、地獄甲子園。はい。もう
コメント欄がすごいことになってるから、
ね。え、ごめんなさい。
どんどん。
見てなかった。
たくさんいろんなのが出てくる。
極道くんって、極道ってなんすか？いっぱい、あ、巨人の星、そうだ、巨人、あ、ミックスもそうですよ。
ミックスは、
今の。侍ジャイアンツ、そうだ。そうですよね。すみません、ミラクルジャイアンツ、ドームくんって。
ドームくんいるよ。
おー、知らないです。ワンアウト。
テレビもやってた。
野球教の歌？愛しのバット。
ね。愛しのバットマンもね、いい漫画だよ。
あ、水木ちゃんと壁そう。
名門第三野球部も、
ね。あ、馬屋さんキャプテそう。
でも、ここで、今ちょっと王道どころの漫画
を
紹介するとすると、今一番野球を愛する漫画というか、これを読んでたら共感できるな っていうのは、やっぱりダイヤのエースは王道かなと思うんですよ。
ダイヤのエースは、
うん、
野球をやってる方が読んでも面白い、
うん。面白い。野球をやってる方が読んだ方がより感情移入はできるかな。
野球やってない方が読んでも面白い。
面白い。
なるほど。ダイヤのエース、アニメでやってましたよね。
アニメでやってる。
あ、ルーキー。
ルーキーズ。
あ、違う、違う、メジャー。
メジャー。メジャーはどちらかというと、ドラゴンボール展開なんですよ。わかる？強い敵がどんどん出てくる。常に。
ほうほうほうほうほうほう。
だからこう、メジャーって本当に、小学校編から始まりますから
。そうですね、そうですね。
はい。
小学校編の時には女の子と一緒に野球やってたのに。
ああ、そうそうそうそう。
そうですよね。うん、そうですよね。
そうですよ。
ダイヤのエースも中途まで読んだな。読んだ？違う。アニメ見たな。
ダイヤのエースはね、はい、各ポジションの人たちにちゃんとフォーカスが丁寧に当たってるんです
よ。フォーカスが丁寧に当たるんですか？フォーカスされてるとかって表現聞きますけど、フォーカスが丁寧に当たってるんですね。丁寧にフォーカスしてるじゃなくて、もうフォーカスが丁寧に当たってるんですね。なるほど。
もうやだー。もうやだー。
ああ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい。い
や、頑張れ、田淵くん。いや、かつばせ清原くん。ゴーゴーゴジラ松井くんとか面白い。コロコロコミックから言ってるからね、これね。頑張れ、田淵くん違うけど。
佐々木様に願いを。ああ、大魔神ですか？
え、この漫画わからない。
ゴーゴーゴジラ松井くんもなんかあれだな。
これはか
つばせ清原くん。あ、グラゼニ、そう、グラゼニ。
グラゼニも面白い。
グラゼニ面白いですよね。あれ面白い。
グラゼニはでもプロ野球観点だから、野球をどういう見方で見るかにもよっちゃうの。あ、文語もいいですね、ゆかさん。
でも、確かにグラゼニ見てから、うん、お、こいつ奥のプレイヤーだけど、うん、1700万に移られたな
とか。そうそうそう。
思うと、おーって思いますよね。
うん。
全然応援してないチームでも盛り上がります
よ。勝負の世界が。で、まあ、ダイヤのエースは王道どころなのさ。
かっとばせ、清原くん。
うん。
頑張れ、田淵くん。
うん。
甲子園の空に笑え、メープル戦。ほうほう。
すごいな。
で、あ、ごめんなさい、ごめんなさい。
それで、
はいはい。
はい。今、俺が集めてる漫画の野球漫画で、どちらかというと、理論派な漫画？野球理論に関して、
野球理論の漫画ですか？
なんていうのかな、野球を勝ち進んでいくための、例えば成長していくためのっていうのを考えている漫画だと、大きく振りかぶってっていうのもある。
大きく振りかぶって。
絵がちょっとね、苦手な方いるかもしれないんだけど。
サンデ
ー？サンデーじゃない。
サタデ
ーサムデ
ーおーサムデーサンデーあ、歌っちゃダメ
言わ、当たってないもん当たってないもん俺バニラですればいいんだ
あバニラですどんどん増えるな、バドワイザーのバニーガールになりました
じゃあ、ね大きく振りかぶってはね、すごくね野球理論に対してもそうだし、
はい、
どうしたら、こう、トレーニングの仕方、怪我をしないで成長するかとか、
ほうほ
うどうしたら速い球を投げれるかとか、
ほうほうほ
うそういう部分にもちゃんとスポットを当てて、
あ、なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。
うん、
じゃあ、それを少年少女が読んだら、
そうそうそう。
ためになるんですね。
そうそうそう。
ふえふえふえふえ。
そういう見方ができる。
ふえふえふえふえ。
で、あと、その、野球を勝っていくための、
はい、
ちょっとこれは、
はい、
高校の監督、野球部の高校の監督が一番主人公っていうラストイニングって漫画もあるな。
あ、監督目線なんですね。
そう。ラストイニングも面白い。これは終わってしまった漫画なんだけど。
じゃあ高校の監督が、監督ター。
うん、監督ター
ラストイニングに3年生をこう代打に出すじゃないですか。
ラストイニングにさ、何
え、なんか
ラスト。最終回にってこと
なんか、3年生を代打に出すじゃないですか。
記念にってことね。はい。
あれは何なんですか、うん、記念なんですかそれとも、
うん、
お前ここでチャンスだぞと、お前チャンスに強いぞ的なあれなんですか
両方あると思うよ。
うん。玉虫の返事来た。いっちゃんダメな返事来たわ。でも、両方なんですか
は
い、
記念っていう言い方は俺は好きじゃない
し。ああ、記念受験
だ。例えばね、はい、8対0で、9回裏ツーアウトランナーなしで、はい、代打3年生を出したとしても、はい、そこに言う言葉っていうのは、やっぱり、お前が頑張ってきた3年間を、この打席で見せてくれってこと、はい、
そうですね。
うん。
僕だと思ったらですね、パッと短く持て、パッと短く持て、相手のカーブな、今日緩いぞ。抜ける瞬間あるかな。ゆっくり待て。いいか、絶対塁出ろよって。お前、試合を終わらすなよって。お前の3年間ここで終わらすのかって、ガンガリプレッシャーかけますよ。
プレッシャー。
かけます
よ。プレッシャー
すごい。ガッチガチにさせますよ。
いや、皆さん、もうたくさんの名漫画をね。
皆さん、ずっと漫画描いてくれてるんですか？
そうそうそう。うわ、
すげえなー。 これ、あれじゃないですか。これ、図書館作れるんじゃん。
あー、ナイドさん。ジャストミートね、ミスターフレッシングも面白いですよね。
ほうほう。
ジャストミートもね、やったろうじゃん書いてる人だよな、確か。
で、皆さん、なんか、あれっすね。コメント欄でやりとりを始めましたね。
そうです
ね。頑張れ、ベアーズ。
そう。
じゃあ、野球映画も聞いてみますか。野球
映画、
はい。
野球映画、
はい。
映画はわからん。
あれじゃないですか、ハリウッドの。
メジャーリーグ2。
メジャーリーグ。なんで2? なんで2スタートなんですか、日本の方がね、日本の方が出てるから。
あと、ルーキーズとかじゃない、それこそ、森田正則か。
あ、はいはいはいはい。
ロックで名刺書いてる人のやつ。
はい。
うん、
僕、あれっすね、タイトル忘れちゃった。台湾の高校が、甲子園に出る映画見て感動しました、
ね。あれなんだっけ、
タイトル忘れちゃいました。
いや、なんかあったな。こう、データを集めてるやつもあったんだよな。メジャーリーグのな。忘れちゃったけど、でも映画を語りたいんじゃない、漫画を語りたいの。野球の。
漫画とバラエティ番組できますね、おっさんは。
バラエティ番組はそんなできない、
ね。マジですか、うん、あれですか、こう、漫画がプシューッ飛んできて、バラエティ番組プシューッて、ガチーンって、もうってじゃないですか。
ひどい。
ドッキングガチーンってじゃないですか。
ひどい。あ、そうかも、スルメさん、かのかもしれないですね。
あ、そうです、そうです、そうです。そうそうそうそうそうそうそう。
うん、
そうです、あの映画感動したなぁ。
これ、千葉さんが優しさで、ほら、もちさんが語りたかったのではって言ってくれてる。
ちょっとごめんなさい、語ってください。そう、そうでした、そうでした。すいません、すいません。
でも意外と野球漫画見てるんだね。
はい。
うん、結構読むの？
途中で。途中まで。なんか、そもそももうなんか漫画を読む気力がなくなってきました。
はい、あ、でもね、ラストイニング、さっき言った紹介なかした中の一つだけど、
はいはいはいはい、
高校教師、まあ、高校野球の監督目線での、まあ、選手を育てるところもそうなんだけど、
はい、
選手をこう、うまく引っ張ってくるところとか、PTA に対してどういう対応していくとか、
はぁ、
相手監督とのやりとりとか、
はいはいはい、
いろんな部分がね、見えてくる。
高校野球っていうのは、
うん、
その人の、まあその子供たちの人間性を磨く場所ですよね。
もちろん。
か、でも野球の技術を磨く場所でもありますよね。
もちろん。野球というスポーツを舞台として、人間を成長させるっていうところです。
あ、なるほど。
うん。たまたまそれがやっぱりこう、競い合って、切磋琢磨し合って、野球という環境下において、いろんなことを学べるっていうだけであって、これは別にサッカーでもバスケットでも、めっちゃうなずいてるけど、もう寝るでしょ、それ。寝ない？これ、生配信だから喋ってね。喋ってね。喋って
何
喋って、
はいはい、はいはいはいはい。
なのよ。だからそういう目線で見ても面白いと思う。
なるほど。
さっき言ったともくんのグラゼニとかも、
はい、
グラゼニは本当プロ野球、プロの野球として、
はいはい、
こう対決がね、お金の中でグラウンドには埋まってる、ゼニが埋まってると。それをどうやっていくかっていう戦い方だから、
うんうんうんうん、
野球というものを職業にして争っていくわけ。
はい、はい、はい。
そこでまた違った、方向性が見えてくるから。
なるほど、
うん。
野球漫画が好きなんですね。
野球漫画が好きです。
なるへそ。
でね、
はい、
やっぱりこう、王道どころで言っちゃうとダイヤのエースに今戻るけども、はい、いろんなポジションの、いろんな人の、いろんな子供たちの心情が、やっぱり手に取るようにわかるんだよね。
おー、なるほど。
うんうん。例えばこのポジションは、俺しか守れなかったのに、すごい一年生が入ってきたことによって、チームのためには、裏方に回らなきゃいけないと。
控えたんですね。
そう。
あ、はい、はいはい。
でも、
はい、
それをね、腐らずに、
はい、
チームのために支えていきたいと。
はい、
そういう気持ちとこう、でも試合に出れない悔しさみたいな。そういうのを抱えながら、進んでいくこのストーリー。それを読んでいくと、やっぱりね、ああ、わかるよ。その気持ちわかるよってなる。そういうのを、綺麗に表現してくれるのが野球漫画なんです。ダイヤのエース。
うん。
うん。
あ、なんか今の話、スラムダンクで見たの？
スラムダンクで見た。
スラムダンクで見たの？
バスケがしたいです。
いやいやいや、 これ、うん、スラムダンクで、3年生の、
うん、三井久志くんが、
いや、違います、違います。小暮くんが。
小暮くんはね、
はい、
両南戦ね、両南戦で、小暮くんが最後に決めるんですよ。
3年間頑張ってきた男ですからね。
う
ん、
そうですよ。
はい。あれなんか今の話、
うん、
配球でも見たな。
配球でも3年生、ね、
はいはいはい、
大地だっけ、
はい、
沢村大地がキャプテンだからね。
沢村大地は出てますけどね。まあ、なんか見たな。はい、あれ今のストーリー、
うん、
なんか野球じゃなくても聞くぞ
逆に言えば、
はい、
だからこそみんな共感できるの。
はいはい、何かに
一生懸命取り
組んで、何かに一生懸命、あ、そうですね。
そう。そこにね、必ずしもそこにしか行けない、誰か一人しか、正レギュラーのポジションは取れないと言った場合に悔しい思いをする人たちがたくさんいると、
はいはいは
い、でもその人たちがチームとして底上げするためにみんなをフォローしていく、その悔しさと頑張ってほしいっていう気持ちが入り混じりながらチームが強くなっていくって様が面白い。
ああ、まあそうですね、チーム総合力ですからね、
うん、
なんかもちさんの話聞いたら、
うん、
左の足の薬指は痒くなってきた、
うんうん何のアレルギー反応ですか？
わかんない。なんだろう。
何のアレルギー反応ですか？
薬指だけ痒いんすわ。これ何なんですか？いやいやいや。でもそうですね。確かにこう、スポーツを通して、
そうそうそう。
頑張ってる姿。
そ
う。そして、まあ、スポーツですからね、ルール上出れる人間の
限られ
てますからね。
頑張ってるからこそ、はい、でも、自分が一生懸命頑張ってても、やっぱりそこは、競い合うスポーツだからさ。
そうですね。確かに確かに。勝ち負けがありますからね。
うん、
うん、うん。確かに確かに。
あ、そうですよ。ライドさん、これでレオナンに勝って全国行ったんですよ。スラムダンクの話ですけどね。
あ、スカちゃん。
うん。
こんばんは。
すごい。あ、
あ、程よくリアリティがあるからいいと。そうですね。確かに確かに。うん、シリウスとコンドル。
あ、
あ、なんか盛り上がってるな。
シリウスとコンドル、僕のバットの名前だ。そ
うだ。朝日なぐっていうなぎなた部の漫画。
あったね。
なぎなた部
女性が出て
る。
あれ、クジラさんがこれ入れてるのは黒子のバスケのメンバーじゃないかな。
ほうほうほうほう。
青峰とか。
あいつだって3年間我慢、そう、そうっすわ、そうっすわ。
そう、夢。
あれ、馬屋さんが野球系って言ってるの？あれ？
野球するならでしょ。
うん、うん、うん、うん。
シリウスとコンドル、またね、シリウスとコンドルいいバットだったのよ、ほんとに。だからやっぱり頑張ってきた人たちが共感できる漫画。
ああ、いいですね、
うん。
頑張る人が共感できるのはいいですね、
うん。
頑張るって素敵ってことですよね。
そうそうそう。
確かに。頑張って、まあ、絶対報われるとは限らないと。
そうそう。
頑張ったって報われないことの方が多い。
ダイヤのエースのいいところは、
はい、
もちろんすごく王道な漫画だから、
はい、
ありきたりだなって思う人もいるかもしれないけど、負けたチームにもきちんと、
うん。
スポットが当たるわけさ。うん、このチームだって、ね、
はい、
こう主人公のチームだけを取り上げるんじゃなくて、相手チームも同じ形で同じ時間頑張ってきたんだよ。
あれ、それスラムダンクで見たの？それスラムダンクで見たの？
そう、商用がね、藤間が監督兼選手だったから。
スラムダンクで見たの？も
う商用にいい監督がいればみたいな。
全部スラムダンクに帰っていく。
スラムダンク当たってもいいよ。俺スラムダンクも大好きだから。
柔軟性がありますね。野球漫画の話してくださいよ。
スラムダンクはめちゃめちゃ面白かったけど、スラムダンクの何がいいって、やっぱり成長していく様がいいじゃない。
こらこらこらこら。野球漫画の話してくださいよ。なんでシフトチェンジするんですか？スラムダンクの方がいいなと思ったんですか途中から。やめてください。
ともくんの反応がいいかなと思って。
スラムダーン、僕スポーツマン、南国アイスホッケー部が好きでした。
サンデー。
はい。
サンデー。
はい。
あれめちゃめちゃだよね。
はい。アイスホッケーしてるとこ見たことないです。
いやー、そっか、ドカベン、ドカベンもね、皆さん読んでないかな。
ドカベソ。
うん、ドカベソ。ドカベソ。
ドカベソ。
ドカベソのね、
いいんです、気使わなくて。ドカベンですよね。ドカベンだと思いますよ。はい。
ドカベンのいいところはやっぱキャッチャーに、
そうだ、キャッチャーが主人公だ。
うん。
珍しいっすね。
なかなかないよ。
そもそも柔道やったじゃないですか。
そうよ。
なんで急に野球。
ワビスケとかとね。
野球の方が人気あったからですか？
いや、野球部がなかった。あったけど人数がいなかった。最初の。
あ、最初野球部の人数がいなくて。
いなかったはず。
柔道やったんですか？
うん。
どんな漫画ですか？ 面白いな。
中学から始まって、その時、わびすけとか、生徒会長とか、なんだっけ、三兄弟がいたの。真ん中三兄弟、三つ子三兄弟みたいな。
おー、はいはい。うん、三つ子で三兄弟なんですね。おー。
三つ子だから三兄弟でしょ？
まあ、そうです
けど、ね。同じ学年にいるから
ね。あ、もういっぺんに来るんですね。
うん、うん、うん。
一男性三つ子ですか？
それはどうかな？どうかな？
二男性かもしれない。あ、三つ子とか三男性か。
か、一男性で三つついてるか。
おー、じゃあ顔そっくりですね。
そっくりだった。だから、レフトに3人集まってホームランボールをトントントンって飛んで取るのよ。
なるほど。なるほどね。
うん。
立花正岡スタイルですね。
お、超えるよ。3人いるから。
ほんとだ。上を行ってた。そっかー。その、双子とか三つ子は、そういうのができるだろうっていう幻想を、いい加減やめましょう。うんね。
でも、それは、共感よりは憧れだよね、はい。こんなのがあったらいいな
ー
の世界さ。
うーん。
ドカベンのヒットの打ち方の中で、
はい、
あの、グリップで山田太郎がボールを打つっていうシーンなの。
ほう。グリップってことは持ち手の方ですね。
持ち手の方。だから、はい、バットを振って芯に当てるのが本当のバッティングなんだけど、
はいはい、
その相手ピッチャーがスローボールと直球、使い分けるピッチャーで、
はい、
スローボールのタイミングで待ってたら直球が来たと。速いボールが来たと、
はい。
間に合わないって言って、持ってるグリップでその直球を打つの。
飛ばないっすね。
いや、それがライナー性で飛んで。
なんで？
シューン！
いや、待って、物理法則無視してますわ。
で、ちっちゃいけど、一応あるから、こう。
いや、あるかもしれないけども。
当たる
ところ。あのね、バット振ったらこう、遠心力で。
うん。あ、だから遠心力でバットを出す前に、ここの、手首のグリップをぶつけるわけ。
だから、そう、手首のグリップで、うん、あの、その、持ち手のところに当たるんですよね。
当たる。
コツンって言って、落ちるだけだと思うんですよ、僕。
ノーノーノー。速い球だ
から。いや、速い球だ。いや、間違ってると思うんだよな、それ。
しかも、そしたら、打球が、グリップの回転を受けてるから、すごい回転で打球が飛んでいくわけです。で、取った外野手のグラブを、ゲンゲンゲインって。
え、待って。そのバットどう握ってんの？グリップの回転何？こう一生懸命くるくる回してるんですか？バットも握ってる手を。
違うよ。握ってて、グリップの面を向けて、ボールに当てるから、そこで、球体のボールとグリップが当たることによって回転がかかるわけです。
え、だから、それで飛ばないですって。
飛ぶの。
何を言ってますか？
飛ぶの。
飛ばない。いや、え、それでね、それで飛ぶの？
飛ぶの。
それ飛ぶんだったら、デッドボールの球も、ピヨーン飛んできますよ。
体だから、それ。あの、グリップはバットだから、一応。
あの、ヘルメットに当たったボールとか、ピヨーンって飛んできますよ。ヘルメット当たったらホームランですわ。
そんなこと言ったら、あの、メジャーの一番最初の衝撃的だからね。
メジャーの一番最初？
うん。メジャーの漫画の。
あ、デッドボールで人を。
亡くなっちゃうんだよ。
はい。
お父さん。それも、もう頭に食らった後に、後々の死因は、ヘルメットを破壊して、その後倒れたバットに頭をぶつけたことのきっかけで亡くなっちゃう。
あ、そうなんですか？
うん。
へぇ
ー。いやもうあれ悲しすぎるんだから。
はい、おい。
いやいやいやいやいや、もう悲しすぎるのよ。
はい。
だってね、それまでピッチャーとしてやっていったのに、もう、聞く気ない
でしょ。いやいや、聞いてるじゃないですか。
もう、聞く気ないでしょ。
聞いてますよ、聞いてますよ。
悲しいな。
いや、聞いてるって、聞いてますよ。
まあ、王道どころでは、ダイヤのエースを進めたいのと、
なるほど。
あの、戦略的なことで言うと、ラストイニングって漫画を進めたい。
あー、なるほど。
うん。
え、結局今日は、その、うん、じゃあ、漫画のお話をして、おすすめ漫画はラストイニングだよ。っていうとこが、
ダイヤのエース、ラストイニング、大きく振りかぶって。
この3つ。3つを進めたいよってお話で。あ、ではですね、皆様に読んでいただいて、読んだ、あ、待ってください。
あ、第三焼きの天秤や、打法もいいですね、マヤさん。桑本のね。桑本だったっけな。
それ、一個一個結構長い漫画っすか。
何が？ラストイニング？
ラストイニングも、
うん、
大きく振りかぶっても。
かぶってとダイヤのエースはまだ続いてる。ラストイニングは完結してる。
中井が強さん大きく振りかぶって。
木口朝。
あ、全然違うや。渡るがピュンだった。
渡るがピュンね。
あー、なるほど、なるほど。
あの、足立みつる先生の作品も野球漫画数多くあるんです。その中だと、俺はずっとタッチのお話をしてて。
で、その次は H2 の話をしたかった。うん、でも H2 はちゃんと本編分に撮っておこうと思って。
本編の？
本編。本編用の。
あー、本
配信。増刊号じゃなくてね。
使えばいいじゃないですか。何の脱色に染みするんですか。皆さん聞いてくれてるんですよ。
ありがとうございます。
おー。
でも、
お礼だけ言って何もしない人だ、この人。
タッチよりは、H2 の方が野球に関しては、より細かな情報が入って、より野球の中に入ってる話。
おー。うん、足立先生の名作は、
うん、
ラフですよ。
いや、ラフはね、泣けるよ。
はい。
ラフも野球の話があるのよ。ラフで、俺はこれ、一番最初の方の配信で話したかもしれないんだけど、敬遠ってことに二宮亜美が、
ああ、はいはいはいはい、はい。
泣いて言うシーンがあるわけ。
はい、頑張ったって
こと。そう、
はい。
なんて敬遠なんてものが許されるのかな。
はいはいはいはいはい。
ね。必死で、バットを振って一生懸命努力して頑張ってヒットを打とうとした結果、バットを振らせてもらうことができないなんて。名シーンだよ、これ。
それを振ったのが新庄ですけどね。
敬遠のボールをね。
はい。新庄のりのバイタリティが大事なんですよ。
ああ、うまいやつだ、そう。山下太郎くん、今LINE漫画で読んでます、僕。また読み返してます。
山下太郎くん懐かしいっすね。
山下太郎くんはね、面白い。あの、左で投げたりする。
なんか、皆さんのコメント見返したら、ところどころ、武蔵野剣好きとか、うん、マックのうち、マックのうちとか、全然野球と関係ない話してるな。
はい、H2 はタッチの失敗点。まあ、そうですね。タッチの失敗点というよりも、こう、より野球に関して深く。
タッチの失敗点なんですか？
失敗点というわけじゃないけど、タッチという漫画は、やっぱり恋愛要素、青春要素が強かった。
はいはいはいはい、
うん。H2 みたいに、こう野球の一試合一試合、一球一球の細かさがちょっと少なかったんだよね。
なるほど。
うん。
野球漫画にしたんですね、じゃあ。
そう。
あ、
だから、あの、千川高校 H2 の野球のヒロがいるチームは、各選手にしっかりと、スポットが当たって。
吉田くん。
吉田くんは、タッチ。吉田くんはタッチ。
バサッときましたね。
うん。いわきの悪気打ち。ああ、いいっすね。あ、ざわさんって野球漫画もありましたけど、ざわさんは野球漫画としていいのかな？野球部漫画みたいな感じかな？そうそう。
あ、野球部漫画でいいんだったらあれですわ。幕張高校。
ああ、やめて。
幕張高校野球部やし。幕張、ね、はいはい。あれも野球漫画っすよ。
あ、そうね。
はい。
そうね。
あ！
やめてやめて。
あれ？
あ、馬屋さんそうっすよね。ピンチになるとあの、辰巳に殴られてましたよね、太郎くんは。その山下太郎くんの後に山田太一の奇跡っていうのを同じ。
お、山田太一の奇跡、はいはいはい。
小関浩二さんが書いてるんだけど。
はい、小関浩二さん、今お元気ですか？
お元気でしょう。
最近漫画書いてらっしゃいます？
太郎くんつながりだと社会人になってからも書いてたと思うんだけど
ね。そうなんですね。ふえふえふえふえ。ふえふえ
ふえ。ふえふえふえふえ。
はい。
まあ、こんな感じで、ちょっとまとまりはないんですけれども、野球漫画のお話をしていて、残り3分を切りました。
まだ、コインがいっぱいございますが。
コインがいっぱいございますか？
あ、そうです、うぐいす、そうそうそう、泣くよ、うぐいす、北康明さんの漫画なんですよね。
あ、そうだ、北康明さん。
もう一枠話す
かい？大丈夫かい？
かっこいいっすね。かっこいいっす。
うん。
じゃあ、それでいきますか。
はい。
皆様からコインをたくさんいただいておりますので、一時間半程度の予定だったんですけども、
はい。
お言葉というか、お声に甘えまして、
はい。
二時間程度お話しさせていただければなと。
わかりました。
はい。
まあ、もし予定があったり、眠たい方とかはもう遠慮なく抜けていただいて大丈夫ですので、これからはH2 をメインで話そうかなと思っております。
ああ、なるほど。これはですね、コメント振り返ったらあれですね、スルメさん、野球漫画9回裏に大逆転しがち。
あ
り得る。
うん。
あり得るですね。
それこそ、タッチのね、新田くんと隅子の対決の時も。
ああ、ありがとうございます。あ、デビモエさん、ありがとうございます。あ、カマさんも、ありがとうございます。すいません。
あら、ありがとうございます。すいません。ともくんが持ってるとそこに喋っていいのかどうかわかんないけど。
いや、拾ってます。大丈夫です。
大丈夫？
はい、うん。
いや、H2 はね、面白い漫画なんですよ。でも、ここで締めておくとすれば、今、俺が進めたい野球漫画は、王道はダイヤのエース。これは各ポジション、各選手たちにスポットが当たって素晴らしい。
で、ラストイニング、高校野球の監督目線でいろんな話が読めるので素晴らしい。大きく振りかぶって、これは選手としていろいろなことを学びながら、野球を学ぶとともに怪我をしない練習方法であったり、どうしていったら強くなれるのかっていうのを違った角度で進められるので、この3つはぜひおすすめの漫画でございます。
ありがとうございます。
はい。ピッチャーの爪っていうのをここぞというとき割れがちなんですよね。
いや、ほんとよ。ダイヤのエースの古谷くんとかよく爪を割れて、ケアしないといけない。
確かに。確かに。確かに。
あ、で、うまいさ、砂の栄冠面白そうなんですけど、まだ読んでないんですよね。
砂の栄冠。
うん。
砂の栄冠。
うん。
そうなんですか。甲子園の砂的な話ですか。
どうなのかな、コミックス、大人コミックス的な週刊誌に載ってたはずなんだな。なんて言えばいいの？少年マガジンとか少年ジャンプじゃないの。
大人コミックス的な週刊誌に載ってた漫画なんですね。ほー、ほー、ほー、ほー、ほー。なるほど。
あ、そうです、ライドーさんそうなんですよ。ナインが丁寧に書かれてるんですよ。セカンド、ショート、センター。
あ、ナイン！
あ、ナイン、そっちのナインに行った？今、足立みつるさんのナインに行った。
はい、はい、はい、はい。ナイン、そう、ナインあったと思って。
確かに。
確かに。
うん。
ほう。
ナインはありましたよ。
はい。
でも今言ってるのは、いろいろなポジションちゃんと。
あー、なるほど。ナインそれぞれをちゃんと書いてると
。個性が出てたよ。
なるほど。
うん。砂の栄冠、甲子園に行くために金をどう使うか。はー、なるほどね。どういう形で選手を集めたりとか、運転資金を集めたりってことは。ともくん眠いんじゃない？大丈夫？
眠くないんですけども、うん、眠くないんですけども、はい、わかりました。
何ですか？
いやいや、大丈夫です。え、30分延長いたしますが、
はい、
30分じゃ H2 の話をするんですか？
H2 をある程度メインでお話ししたら、あ、そうか、本編分が使えなくなるってことね。
本編分？
本編用に取っておいたやつが使えなくなるから。
本編用に取っとく H2 の話は何なんですか？そこを掘り下げましょうか。
ね、いいの？
はい。うん、はい。何すか本編用の H2 の話。
いや、H2 って、
はい。
ね、いろんなところで言われてるんだけど、最後の最後に、ヒロが悪役に回るんです。
はぁ、あ、はぁはぁはぁは
ぁ。最後の最後に、これでもネタバレになっちゃうけどいいのかな？まあ、言っていいんでしょうけど。
ちやめましょう、やめましょう。ネタバレやめよう。
え？ネタバレ？
やめよう、ネタバレしないで言って、そこ、うまく。
まさかの展開。
あ、じゃあ、ウサギとカメで、例えましょう。う
ん、ダメ。
ヒロがウサギだとしたら？
いや、だって
二人で。ヒデオが？ヒデオが？
いや、
ヒロがウサギだとしたらヒデオが？わかんねえ、はい。
いや、二つしかいないじゃん、登場人物。いや、でも、そこに雨宮光が入るんです。
はい。
小川遥も入る。
これはですよね。これ陸亀ですよね。
陸亀。陸亀って何？
ウサギと亀と陸亀。ウサギと亀と陸亀とミシシッピアカガメですよね。
亀で例えんじゃないよ、たくさん。
ウサギと亀行くんでしょ？ウサギと亀と陸亀とミシシッピアカガメと、ウサギも本当は？何何早くほら言ってください。
もうやめ
よう。この最初にウサギが悪役に回るってことは、ウサギがミシシッピアカガメを食っちゃうんですね。
食っちゃうね。
あ、
食っちゃうね。
ほら
そっちかよ手を出さん、手を。
やらしい、やらしいな。ウサギがミシシッピア、やらしいな。
今ほら、デブマイさんが、
はい、
光と遥がどっちではいいかの話をしようぜって言ってた。でもな、天宮光と、
ビアンカ
いや、ビアンカとフローラーの話をするんじゃないよ。
ビアンカ。
いやいやいやいやいや、ダメ。
おう。
いや、ビアンカだけど、俺も。
何です
か？フローラーじゃないけど、その話を持っていくんじゃないよって話。
デブラ。デブラ。
デブラって何？
デボね、デブラ。デブラ。
何デブラって？
リメイク版では、
うん、
フローラーのお姉さんが出てくる。
知らん。
フローラーのお姉さんともいけるんです。
知らん。
お姉さん好きにはぜひっていう。だから僕は完全にお姉さん好きなんでそっち側ですね。はい。
なんかもういろいろ進んでるよ、コメントは。
あ、はい、はいはいはい。
キャプテンの話で進んでる。
お、キャプテン総
選挙。そら、おにぎり頭丸いくんだ。ビアンカ一択同意。 いや、ビアンカなんですけどね、確かに。だって、長年連れ添ってきたのに、そんな、ねえ、なっちゃう。
デボラス、デボラ。
デボラは知らん。
お姉さん好き、デボラス。魅力的。はい。
エイチツの話ができないん
だよ。あ、エイチの話してください、エイチの話を。はい。
もう眠いんじゃん。
寝ない
んじゃん。絶対ね、寝るぞ。
エイチの話してください、エイ
チ。山宮ひかりと、小川春香。
うっすらとした記憶なんですけども、
うん。
はるかさんってどっちでしたっけ？
小川春香さんは、あの、千川高校にいるときに、マネージャーとしている子。その子が、千川野球部を作ったの。
天宮さんは？
天宮さんは、ヒロたちとの幼馴染。え、ヒロの幼馴染なんだけど、ヒデオが転校してきて、中学のときにヒデオと天宮ひかりは付き合うわけ。
はい。
うん。でも、それも大きな話があって、ヒロは、天宮ひかりのことが好きだと気づくのは、ヒデオに紹介した2年後なんだ。
ほう。
だから、必ずヒロは言うわけです。時が戻っても、俺は、ためらうことなく、ヒデオを紹介すると。ただ俺の、
思い出した思い出した
、思春期が2年ずれてただけなんだ。
はい、思い出した思い出した。
誰も悪くないんだっていう話をした。
思い出した思い出した。
うん。
思い出したぞ。
うん。何を。
H2 を思い出しました。
あ、H2 を思い出しました。
H2 を思い出しました。はいはいはいはいはいはい。
いや、古賀春香ちゃんはね、とてもいい子だよ。
いい子ですね。
うん。
いい子だった記憶が。
でも、1年生の時かな ?1 年生の甲子園の舞台で、負けてしまうんですよ。千川は。
はい。
高校は。
はい。
その時に、その日はね、光の誕生日。その日が。
はい、はい、はい。
で、今まで光の誕生日は負けたことがなかった。ヒロは。
ああ、はい、うん、はい、はい、はい。
必ず試合があって、
はい、
こう、光何が欲しい？誕生日プレゼント欲しい？っていつも聞くんだけど、
カルティエの、
ドルチェ&ガッパーナ。
歌禁止。
だから、歌ってだけじゃないと。出てないっ
すよね。スワーのカオサインのサイだよですね。は
ぁ。で、およし分かった。試合に負けたらなって言って。で、必ず試合に勝って、その日のウィニングボールをあげるわけ。天宮光。
じゃあウィニングボールがまた伝わってくるんです
か？そうそう。だから段ボールの中にゴロゴロゴロって。
あー。
だけど、
うわー。
その甲子園の試合の時に、
はい。
負けてしまう。
はい。
でもその、試合中応援してる天宮光は、勝って拾って。その時初めて応援をしてるわけ。でもその日は、調子良かったのに、光の誕生日なのに負けたのか俺と。
負けてしまう。そもそものウィーニングボールって、
うん。
え、何ピッチャーのものなの？
そこは難しいとこだけどね。
ちょっと今気になった。ウィーニングボール毎年光さんにあげてたってことは、
うん。
例えばですよ。
うん。
キャッチャーの彼女のたまみさん、
うんうん、
もう同じ誕生日とどうすんの？
野田くんと勝負したんじゃないそこ。本当はチームのもんだよ、それは。
え、それを何？私利私欲で持ち帰ってるの？
いや、そういう観点で言うとそうかもしれないけど。
そして俺の助に私
言い方よ。俺の助じゃないし。
お、俺の親友の助に渡してんの。ウィニングボールって何？
いや、何でそこに切れて、もう、H2 の話が。
いやいやいやいや、サッカーで行くと、ハットトリックとかしたら記念でもらえるんすわ。ハットトリックおめでとうってくれるんすわ。Thank you ってなるんですけど。
何で Thank you じゃないの？
ウィニングボールは、そもそもじゃあピッチャーも、先発、中継ぎ、クローザー、
はいはいはい、
誰のもの？
基本は、抑えの子に来るんじゃない？
ええー、
ウィーニングボールって大体、最後に投げたピッチャー。
え、じゃ先発が7回裏も、7回まで投げたと。
うん。
で、7回まで0点ですと。
はいはい、はい。
で、中継ぎが、登板しました、うん。2点取られましたと。
はい。
で、9回クローザーが5点取られましたと。でも9回の裏で、チームが爆発して15点取って勝ったら、クローザーが持ってくの？
さよなら勝ちしたら、違うと思うよ。また渡される人は。
打ったって
勝ったら、また違う。
難しい。なんなのちょっとわからん。
でも、いや、だからチームに渡されるって基本は。ウィニングボールはね。
でも、ホームランボールはお客さん持って帰るでしょ。
あ、それは、そうね。
え、じゃ、サヨナラホームランのホームランボールはお客さん持って帰るってことは、うん、ウィニングボール不在？
それを、 あのね、優しい人はちゃんと本部席まで持ってきてくれるのよ、大体。持って帰る人もいるだろ
う。ん？どういうこと？どれが正解？持って帰っちゃダメなの？本当。
で、持って帰ってもいいと思う。ホームランボールを。
え、持って帰ってもいいけど、
うん、
優しい人は返しますよねっていう雰囲気出すの、みんな。
いや、そうじゃ
ない。どういうこと？あ、持って帰るんだ。
持って帰る人、
はい、
それも正解。でも、あ、このボールきっと記念にあの子欲しいだろうなって思ったら本部席の方に行って、これこの勝ったチームにって渡すのも正解。
じゃあ俺が、愛人と一緒に日ハム試合見に行って。
愛人いるのかよ。
まあ、いると仮定して。
いると仮定してね。
で、さよならの、ホームランを打ったと仮定して、
うん。
俺がキャッチしたと仮定して、
うん、
持ち帰ったと仮定した時に愛人は、
うん、
素敵って思わないってこと？え、持って帰っちゃうのって思う可能性が仮にだよ、仮に。全部仮だからね。
全部仮。
全部仮。
わかった。
全部仮、
うん。
全部仮だけども、
はい。
え、持って帰っちゃうのって思っちゃう可能性があるかもしれないっていうこと？仮に。
仮に。野球が詳しい人だったら思っちゃうかもしれない？仮に。
そういうもんなの？あ、そういうもんなんだ。
水木ちゃんが愛人にホームランですかって。例の年下の彼女ってクジラさんが。
年下の彼女にいたことないよ。だって、熟女好きだから。
スカチカちゃんが、トモさんには愛人がいるとメモしてまーす。
ありがとうございます。そういうですね、デマをですね、たくさん自分発信流そうと思っております。
まあ、確かにね、あの、森に隠せっていうからね、この葉は。いろんな噂を出して
る。なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。え、ロシア人って聞いたよとか。え、エチオピア人って聞いたよとか。え、エクアドルの人って聞いたんだけどって言いながら、本当は、韓国人ですみたいな。
そう。で、めっちゃ戻し、H2 の話。で、その負けた試合も、伊庭商業と戦って、あのね、ヒロの優しさが出た上でさよなら負けしちゃうの
よ。何すか優しさって。
だから、あの、延長戦に入ったんだと思うんだよね。確か
延長戦に入ったと思うってのは何すか？延長戦に入ったと思うんですけども、もしかしたらまだ入ってないかも
で
もさ。
私の記憶は定かじゃないので、9回か延長かわかりませんけれども。
9回か延長かわからないけども、もう最終的な回ってことですか、
うん、そう。その回に、国見が打った打球を。
国見高校ですね。
違います。千川高校です。
え？
千川高校の国見ヒーローです。
ああ、そうか、国見ヒーローさんだった。そうでした。国見ヒーローさんでした。そうですね。はい。
そう。ちなみに、
はい、
ヒローは1月16日生まれだからヒーロー。で、立花は11月6日生まれだからヒーロ
ー。あ、116って
ことだ？そうそうそう。
ほうほうほう。
ヒデオは英雄って書いてヒデオだ。
はい。
うん。で、一塁ベースカバーに入ったピッチャーの足、手を踏みそうになったんです。
あ、一塁ベース、あ、そっか、一塁ベースカバーってあの、ベースにカバーって。
いや、布かけるわけじゃないよ。
俺
ベースカバーって。
俺今完全におばあちゃんが、一塁のベースカバー作ったからこれ使いなさいって、おばあちゃんありがとう、いつもありがとうねってベースにカバー
って。ベースカバーにそんな、もう、ストーリーはない。いや、
で、一塁ベースカバー、うちのおばあちゃんの一塁ベースカバーをみんなが踏むんさ、スパイクで。そのために、あーって思うから。いや、ピッチャーがすげー頑張って一塁は踏ませね。一塁は踏ませね。
必ず踏むから、一塁は。
はい、はい、そうなんですよ。って思うんだけど、みんな、ヒットじゃないって分かっても走り抜けるから、ボロボロなんですよ。で、試合終わるたびに、おばあちゃん、ベースカバー、ボロボロになっちゃう。そしたらおばあちゃんが、いいんだよ、たけし。また作ったからね。
あ、優しいおばあちゃんね。そんな優しいお話で。
でもね、三塁のベースカバー作った時と、
うん、
新しく作るでしょ色がボロボロ。
全然違うから、頻度がね。
そう。あーち、一塁のベースカバー。
そんな好感度を上げようとしてともくんですが、
ペイズリー側が一塁のベース。
あと、まず、マイヤさんがへーってメモってます。
何をです
か？愛人の話の場合ね。で、クジラさんが、例の文通の相手でしょ？ほーら、年下の彼女のね。
文通の相手が飯食いに行くって話になったんすよ。
うん。
なったんすけど、
うん、
コロナですもんねって話になって、そうだよねって言ったき連絡してません。
おわ
俺大人。
イデブマイさんが、韓国人の彼女か、ふむふむ。
韓国人の彼女。
うまいなさんが、あの第七夫人ね、でも夫人7人いるのね。
すごい。
デヴィ夫人？
すごい。デヴィ夫人若い頃 OK なんですよね。
だって、そりゃ夫人、大統領夫人でしょ？
大統領夫人です、はい。
うん、
はい、
うん。
え、僕のベースカバーの話もおしまい？
いや、だから、もう進まないなと思ったから、もういいやと思って。
ベースカバーの話もってやろうよ。せめて一塁のペイズリーですよ、ペイズリーから、ペイズリーから。
結局俺の話はできないで終わるっていうパターンなんだけど、絶対。
二塁と三塁はチェックが。
知らんが
ね、から。三塁細かいチェックなのに、二塁ちょっと大きいチェックなんすわ。
なんで？
まあ、これぐらいはいいや。
その理由は。
でも一塁はなんか最近作ったらペイズリーなんすわ。ペイズリーなのかよーって。
めっちゃ痛むの
ね。たけしが投げる前に、うん、お前なんでばあちゃんペイズリーなんだよって
言われるんです
よ。言われるんですよ。言われるけども、でもホームベースはキャッチャーの子のおばあちゃんが作ってきて。
ホームベースだけは？
はい。意外に無知。
それ、白くないと見づらいでしょ。
無知なんですよ。
そこさ、ペイズリーになったら
ガラガラ。ベースカバーだけで僕なんか30分は話せるな。
ひどいね。で、30分話されても困るけど、ね。
あ、ごめんなさい。
みんな置いてきぼり
だ。H2 がどうしたんですか、H2。
このタイミングで戻されてもさ、その自分が一通り喋って飽きたから、はいどうぞはさ。
なぜバレました。もういいですよ、H2 の話しましょうよ。もういいっす、僕、大丈夫です、もう。
だから。
ベースカバー飽きました。
俺はあんだけ喋ったら飽きるでさ。
はい。
ちゃんとホームカバーは無地で落ち着けてんだもん。
でも、
うん、
ベースカバーって各チームの、なんかこうやったら、人気でそう。
いや、白で統一してください。
あ、ダメなんですか、白じゃなくて。
そりゃそうでしょ、見づらいでしょ。
アイボリーは？
見づらいよ。
ベージュは？
見づらい。
レモンイエロー。
なんで薄めでちょっと、ちょいちょい上げていくのさ、色を。
いつ怒られるかなと思ったら、最初怒られてるから、うん、あ、ダメなんだと思って。
ダメなのに上げていくから。全然ダメじゃん。
いや、黒とかじゃないから、ありじゃない？
ありじゃない？
アイボリーはありじゃない？
アイボリーは、
アイボリーはありじゃない？
まあ、
ちょっと。アイボリーありじゃない？
ありだね。
ありでしょ？
ありとしよう。
はい。
まあ、地方球場とかだったらアイボリーありだね。
レモンイエローは僕自分で言ってたら、うん、ダメな気がした。
ダメだよ。
レモンイエローはダメ。
ダメ。うん。
グレーは？
グレーは見づらいよ。暗いよ。
やっぱアイボリーでもいいですか？
夜やることあるからね。
おー、夜やること、おー、夜やること、おー、そうですね、そうですね。
梅野さんがマーブル柄とかは？
マーブルいいですね。
いいのかい。
マーブルいいと思う。
いいのかい。
なんか踏むときになんか、お、なんか病気っぽいこいつって思
強めに強めに、
はい、はいはいはいはいはいはいはい。もう H2 の話してくださいよ、H2 の話。
藤田さんは炭治郎柄と根津子柄。
あー、炭治郎柄は今、どこでもかしこでも。
どこでもか、どこもかしこも。
どこでもかしこでも。
いや、その、ベースカバーに来た、
はい。
あの、ピッチャーの、
もう言わないですよ、ベースカバーの話。はい。ピッチャーの、はい。ベースカバーに来たピッチャーの、
うん。踏まなかったわけ。手を。
飛び込んで、あー、なるほど。
そのタイミングだと踏んでしまうと。だけど、
はい。
その手を踏まずに避けた。
はい。
踏んで。
アウト。
それでアウトの。
アウト、はい。
で、
はい。
そこで、足をひねって。
あ、ちょっと無理して一歩伸ばしたから。
うん。
あー、なるほど。
でもそれを、誰にも気づかせない状態で、その回に、センカー高校が勝ち越して、次の回を抑えれば、勝ちだよ、
うん。
で、ピッチャー、マウンドに立つじゃない。
うん、
で、そこで、なぜかフィールディングがおかしい。ちょっと気づく。ちょっとおかしいな。
フィールディングって何ですか？
ピッチャーの守備。
あー、うん、なるほど。女性と男性が座って、ファーストフィーリングみたいな。
フィーリング。
おー、ピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンみたいなやつね。
ハートマークついて
る。はいはいはいはい。
カップルになってどうする？そこでカップルになってどうする？
なんで無言で、そのフィーリングがおかしいって誰が気づいたんですか？
ん？相手チーム。
相手チームが、あ、
やけに、あっさり任せたな。
任せたな？
うん。最初にね、確かね、ピッチャーゴロをね、取りに行かなくて、塁に出たんだよね。相手チームが。
あ、相手チームがピッチャーゴロを打ったけど、ピッチャーが球を取らなかった。
そう、ちょっとずれてたのかな、
確
か。
はい。はい、
で、その後に、こう、まあ、それはたまたまのエラーだと誰もが思ってたんだけど、
はいはいはい、
相手チームのピッチャーがボソッと、その送りバントさせるなら、ピッチャー前がいいですよ、って言っちゃった。
はい。
でも、それは自分が踏まれると思ったけど踏まれてなかったから、もしかしたらそれで国見が踏まずに、
あ、無理なステップ踏んだんじゃないかと。
踏んだんじゃないかと。
で、足くじたんじゃないかと、
うん。でも言ってしまって、はっと思うわけ。いや、でも根拠はないです。それに、そんな、ね、相手の弱点を攻めるようなことはしたくないっていう思いもあったんだろう
けど。いいえ、勝負ことです。相手の弱点をついてついてつきまくりましょう。
うん、で、
お、残したな。これだと俺悪いやつで終わるじゃないか。
そんなことないよ。
そんなことないよ。で、結局
で、送りバントしたら、
はい、
そのピッチャー前に転がったんだけど、自分は取らず、サードかファーストに任せたんだよね。で、
はい、
やけに相手に任せたの。
はい。
うん、で、これはやけに任せすぎだな。で、ツーアウトになって、で、ツーアウト、なってから、とにかく最後に、
覚えてないな、
うん、今めちゃめちゃ考えてない。
でも、ツーアウト
なってから、その最後のバッターにもバウントさせたんです。まあ、ランナーは出てるけどね。
はい、はい、はい。
で、これで、負けたら俺の責任だって監督がバントさせた。
はい、はい、はい、はい。
ピッチャー前にバントが転がって、
はい、
その処理をして、はい、ファースト、取ってファーストに投げるときに足の痛みで大暴投する。
はい、はい、はい、はい。
それがきっかけで、さよなら負けし。
あ、大暴投でランナーがぐるっと回って、うん、帰ってきて1点と。
うん、そう。
やったーと。ほう。エゴですね。
エゴ。
エゴですよ。え、そんな守備ができないんだったらちょっと交代を申してましょう。
違う。それを、
9人しかいないですか、チーム。
誰にも、悟られないように、
はい。
頑張ってたわ
けです。エゴですよ。エゴじゃないですか。だって、え、自分 120% のプレイができない、100% もできない。むしろ、言ってしまえば、うん、その状態の、自分と、控えピッチャー、
うん
うんどちらが確率的に、
あ、ちなみに控えピッチャーはキネ君ぐらいしかいなかったかな。
じゃ、いるんですよね。いるんですよね。エゴですよ。
そうなんだ。言ってることは正しいんだろうけど、
はい、
そこは優しさを組んでほしいな。
誰の優しさですか？
ヒロ君の。こう、誰にも迷惑をかけまいという。
いや、かけまくってる。チーム全員にかけまくってるわ。エゴですよ。エゴ。
かけまいという。
いやいやいや、それ美談かな。
審議入った。
いやいやいや、だって、その状態の、自分だったんですよ。
うん、
無理っすわって言います。無理、あ、もうちょ無理っすわって。
そうなんだ。そうなんだけどね。
はいはい、
そうなんだけど。
はい、はい。
そうだ。そうしよう。
はい。
そうです。
はい。
なので、忘れてください。そんな、変な話です。
何？え、どうしました？どうしました？
美談じゃない。美談じゃない。
うん。え？
そういうお話。で、負けちゃった。その試合は。
負けたんでしょ？
負けちゃった。
負けたんでしょ？
負けちゃった。
え、そんな監督に言ったんですか？いや、足めっちゃ痛くて。
言ってない言って
ない。もう全然球投げれる気せえへんすわ。
誰も試合終わりまで気づかなかった。
で、エゴですよ。エゴじゃないですそれちょっと。あれ
そうね、
まあ。はい。
でもその時に、
はい。
悔しくて負けたっていう話があるじゃない。
はい。
光の誕生日なのに俺負けたのか。
はいはい、エゴですよ。あれエゴの話しかしてないな。どうしました？あれ
その時に、
はい、
足を怪我して、もう捻挫してたわけ。
はい。
でも、その、怪我をして悔しい思いをして、頼るところは、古賀遥ちゃんじゃなくて、天宮光のところに行って、そこで泣いてた。
あ、泣きたいのこっちっす。え、泣きたいのこっちっすわ。
そうね。
はい。
そうっす。そんな H2 の一場面からお送りしました。
え、そして今のトークのおしまいを聞いて、泣きたいのこっちっすわ。
なんでか。だって、これ以上、他の話をしてもきっと、進まないなので、めっちゃベースカバーで途中で止まっちゃったし。
ほうほうほう。
H2 の話は、
ほう。
とりあえずここで一部終了。で、いい感じでしょ、時間が。もう53分。
あ、お、なるほど。
うん。
わかりました。なんだろうな。うん、はい、わかりました。お、あ、なるほど。え、それで？
うん。
とりあえず H2 の話はおしまいで。
そうだね。今のところこれでおしまいにしておこうかな。他にもでも、いろいろな名シーンはありまして、H2 もね、たくさん。
それはまたゆっくり。
そうですよ。
本編をお楽しみくださいと。
そうですね。
なるほど。これはなかなかあれだな。毎回僕がエゴですわって言いそうな気がしますけど、大丈夫ですか？ なんか、大丈夫かな今の美談かな、うん、うん、
まあ、そうか、そうね。うん、まあ、美談、美談にしたいわけじゃないけど、その優しさがゆえのこと。だから、インタビュー、歯医者インタビュー、聞かれた時も、足の怪我はどうですか聞かれた時に、国見ヒロは、そうですね、めちゃめちゃ痛いです。痛かったので、言い訳にしといてくださいっていうような感じで言うの。
お
う。ダメだ。ダメだ。これは、フォローできない。ちょっと待て。
それを後ろで聞いて控えピッチャーは、静かにバット握るんですか？
そんなことないよ。
お
う。うん。うん。という、まあ、いろいろ H2 もお話があるんですけど、野球の内容がより深く話せる漫画となってます、ね。
おう。
H2 全34巻。ぜひ。
いや、僕前巻持ってました。
持ってたんだ。
前巻持ってました。
え、じゃあ結構今のシーンを思い出せたでしょ？
なんかなんとなくうっすら。
そっかー。
はい。
最初の方は柳くんとかさ、佐川とか。
佐川？なんか佐川っていた気がしますね。
ちょっと不良っぽい。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。あれ？あれあれ？
何？
30 分延長。
え、だってもうだって25分だよ。
あ、なるほどなるほど。まあなるほど。H2 で、うん、きっちり話しました。
そう。
わかりました。
まあほとんどベースカバー漫才だったけどね。うまやんさん的にはね。
まあまあそうですね、うん。ベースカバーの話はちょっと面白かったですね、僕的には。
いや、満足してた感があったよ。
だって思って、まあ考えてくださいよ。
うん。
試合が始まって、
うん、
ベースカバーみんな持ってくるんですよ。
うん、
で、ね、ホーム、一塁、二塁、三塁ってあるじゃないですか。
うん、
で、今日はどこそこのおばあちゃんのベースカバーだよみたいな感じでやってくるんですよね、うん。そうすると。
今ちょっと情熱が減ってるからもう、面白く話せないんじゃない？大丈夫？
あ、全然面白い話じゃないですもん。全然、いや、面白い話じゃないですよ。どっちかっていうと、ほっこりしますよ。
あ、はい。ほっこりの、はい。ポタポタ焼き的な、
はいはい。でも、そのベースカバーをみんなこうかけていくんです。で、今日は誰々くんちのベースカバーだねって言うんですけども、
うん、
忘れちゃう子とかいるんですよね、やっぱ。あー、今日忘れちゃったよみたいな。
ベースカバーを。
はい。忘れたのかよ、田中みたいな。そうすると、監督が予備のベースカバー持ってるんですけども、
うんうんうん、
まあ、予備のベースカバーをはめるんです。でも、いつもベースカバーを忘れてくる子がいるんですよ。
うん、
はい。あ、すいません、今日忘れました。
うん、
でも、よく聞いたら、ベースカバーを買う余裕がないご家庭なんですよ。
はい。
でも、そんなベースカバーを買う予定、まあ余裕がない。
はい。
用意する余裕がない人も、チームが、決勝まで行った時には、
うん、
おばあちゃんが奮発して、金ピカのベースカバーを買ってくれるんすわ。
奮発の仕方が。
金ピカのベースカバーですよ。
たけし。
金ピカのベースカバー。
たけしかい？
そうそうそう、たけしの、たけしのために金ピカのベースカバーを少ない年金から買うんすわ。で、その少ない年金から買ったベースカバーを見におばあちゃん来るんすわ。
うん、
で、おばあちゃんが見てる目の前で、たけし、もうヒット打ってベースカバーガンガン行くんすわ。ちょっと感動しないこれ。
ああ、感動する。
いいと思う。ベースカバーっていう制度いいと思う。
取り入れてこう。
ね、いいと思うな。うん。
いた。
で、その試合終わって、そのベースカバー見ながらおばあちゃん言うんすわ。たくさん踏んだね。
でもこれがあったから、ベース守られたねって、
はい。また次もたくさん踏んでねって言うと、たけしが、うん頑張るね
小学生だな、そいつ。
違うんす
あれ違う。あ、俺の中で高校生のイメージだったけど。たけしは。
高校生になって、もうベースカバーとかめんどくせえようになりますよ。なんすか、それ。
急に。
はい。
はい。赤字ですよ。残り2分ですよ。はい。
なんかあれだな、シュッとしない。あれだな。
いや、皆さん今日は延長分もお付き合いいただきまして、本当にありがとうございました。
あ、はい。ありがとうございました。
あれ何した？
いやいやいや、なんか、あれだな、うん、はい。
終わり方になっとくわ。
いや、そうですね。
まあ、H2 の話がもう、ね、ケチついちゃったもんね。
いや、ケチって、なんか、
美談じゃない。
あれだな、なんか、うん、まあまあ、いや、本当皆様ありがとうございました。ですね、今日の分も含めて、はい、はい、8日グランプリ集計いたしまして、で、今日の分も含め、ポッドキャストで配信する予定にありますので、
はい。
そちらの方ですね。 皆様よろしくお願いいたします。
まあ今日決まったこととしましては、妖怪グランプリは残り3回、10月、11月、12月。
そうですね。はい。
残り3回で終わる形になりますので、はい、皆さんぜひご参加ください。そして、もちの罰ゲームは、コスプレが決まったということですね。
そうですね。そのあたりはまた改めて。
はい。
はい。画像なり、映像なり。
映像は皆さん誰も求めてはいないと思うからね。はい。
配信いたしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、後半は、すいませんけど、ちょっとだれてしまったというか、ね、ぐちゃぐちゃなトーク展開になってしまったけど。
完全にだれてましたよ。どうしました？
俺のせいじゃないよ、それは。だれたのは俺のせいじゃないよ。
いやー。今日はほんと得意だったな
ぁ。嘘だ、ひどいよ。
僕、頑張ってベースカバー
で。違う、頑張る方向が違う。
まあ、そういう感じで、また、来月よろしくお願いします。はい、いや、すいません。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本当に皆さんありがとうございました。
遅くまでありがとうございました。明日もお仕事皆さん頑張っていきましょう。
はい、では、切らさせていただきます。すいません、はい。ありがとうございました。
お疲れ様でした。
この番組では、ご意見、ご感想、こんなテーマで話してほしいなど、皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは、理不尽 .dice@gmail.com です。スペルは rifujin.dice@gmail.com です。ツイッターアカウントは、もちとともの理不尽なダイスです。ダイレクトメールもお待ちしております。
令和のこの時代に、突如、天下を統一せし者が現れた。
なあなあ。天下統一って知ってる？
え、織田信長？
ちゃうちゃう。
ああ、豊臣秀吉？
ちゃうちゃう。
ああ、わかった。徳川家康？
ちゃうわ。桃の天下統一や。天下統一の方は桃って書いて天下統一。知らんか？
もう食べてますけど？
食べとんかい！
甘くて美味しいさくらんぼ、桃、りんごは、シシド果樹園の天下統一。天下統一で検索。